アリスさん、アリスさん。
なんだい？
おはようございます。
おはようございます。
あのさ、今日のお題に関してですね。ちょっとその思い、今、ふと思い出したことがございまして。
はい。
幸せうさぎって何のネタでしたっけ？
熊のプー太郎だっけ？あれ？
ボノボノじゃないです
よ
ね。
違う。
違いますよね。
熊のプー太郎だっけ、なんだっけ、そんな名前のやつ。
え、なんだったっけ。
僕、幸せうさぎ。幸せ探して30年。もしこの隙間に耳を挟んだら、幸せかもしれない。幸せ。
そう、それ。それですよ。あ、熊のプー太郎のキャラクターです、ね。
あ、それだ。うん、それでいいんだ。合ってた。
ですね。熊のプー太郎のキャラなんですが、その、何でしたっけ？幸せうさぎ以外、印象にないんですけど。
幸せうさぎと、
はい。
なんか狼がいたような気がする。
そう。かな。なんかあまりにも、印象がなくてですね。
うん。
幸せうさぎ以外のキャラが、なんか、熊と猿と、うさぎ？
猿いたっけ？
猿っぽいんおらんかったっけ？
いたような気がする。
登場人物、プー太郎と、松村くん。人間の友人。で、幸せうさぎと、カラオケ猿や、マイク。もう持参してる猿ですよ。ねえ、歌ってもいいっていう、隙を見計らって。
あ、そうだ、歌ってもいいだ。
いやー、懐かしいですね。でもこれってさ、1995年から96年の放送らしいんですよ。もう20年以上前？
おー。
ひえー。
でも、幸せうさぎネタは時々やってるな。
幸せうさぎはね。まあ、でもこの、幸せうさぎと聞いてですね。その何を思い出すかによって、その、年代が分かれるんではないかなと思いますけどね。その、何でしたっけ、ニコ動世代の人なんかは、何でしたっけ、ビートマリオさんが歌ってるその幸せうさぎっていう曲があるんですよね。
ああ。
なんか東方のアレンジ、ボーカルアレンジかなんかの曲。
あ、なんかの赤い瞳がって
やつ。それ。それが思い浮かぶって人もいるんではないでしょうかね。あれまんまタイトル一緒だったはずなんですけどね。
確かに。
はい。いやー、今日のお題は、幸せでございます。ちょっと哲学的でございます。あなたにとって幸せとは何なんでしょうね。幸せの形って何でしょう。
幸せの形。それぞれの幸せの形。
でもね、アリスさん、気になるんですが、
幸
せって単語あるじゃないですか。アメリカ語だったら何て言うんでしょう。
ハッピー、
ジョイは喜びですよね。でもハッピーは幸せというよりもなんとなくハッピーな感じ、楽しいとかって感じじゃないですか。
ちょっと待って、今言ってることおかしかったよ。
あ、いや、まあ、で冷静に考えろ。ハッピーってどっちかっていうと楽しいとかそんな感じじゃないですか。
ラッキーみたいな感じだね。
ラッキーは幸運っていうじゃないんですかね。幸せとは違うような気がするんですけど。
え、だから。ラッキー的な幸せが、
はい。
ハッピー？
ラッキー的な幸せはラッキーじゃないんですか？
じゃあ、
ハッピーはどっちかって言ったら、その、楽しいとか、おめでとうとか、そんな意味のような気もするんですけど、俺だけ
か。わかった。じゃあ、ハピネス。
ハピネス。君が笑えば、この世界中に、もっと幸せが広がるでしたっけ？ 違うか。
あとは、あれは、あ、フューチャー未来か。
フューチャー。
なんて言うんだろう。フォーチューン？
フォーチューン。
フォーチューン？
フォーチューン。出てこないな。フォーチューンってなんか、ボケが、ボケが出てこないですね。
ボケを探すためにやってるのか。
え、いやいやいやいやいや。ハピネス。ハピネス。
グレイトフォーチューンとか。
グレイトフォーチューン。
グッド？
グッド。
グッ、フィールソーグッド？
なんだろうね。幸せって英語で。いや、待て、ここはさ、アリスさん。
うん。
Google 先生に聞いてみましょう。
あ、そっか。
はい。
どうだね。
Google 先生に聞いてみましょう。
どうだ？
はい、幸せ。
幸せ。
絵を、日本語から、英語に翻訳、日本語からアメリカ語に翻訳した場合は、ハピネスだそうです。
おう、ハピネス。
ハピネスだそうですね。はい。まあ、ハピネス、ね。ハピネスと聞けば、うん。あの、アイさんのハピネスか、グレーのハピネスが、ね、出てきますけどね。はい。ハピネスだとさ、ちょっと待って、逆翻訳してみましょう。ハピネスを、英語から日本語にすると、幸福。あれあれね。戻ってこないですね。はい。これその、逆翻訳すると大変なことになることよくありますよね。
え？
え、その逆翻訳、あの、一遍別の単語に翻訳してそれを日本語に戻すと、うんうん、あの、大変なことになってるっていうね。
エキサイト翻訳？
エキサイト翻訳も Google 翻訳もそうなんですけど。
うん。
そういえばその、何でしたっけ昔のエキサイト翻訳かなんかでさ、
うん、
あの、しと単語あるじゃないですか。
うん。
クソっていう意味合いで使われる。
うん。
あれで、そのびっくりマークを増やしていくごとに、この翻訳結果が変わっていくっていうのがありまして。
うん。
今は直ってるんですけどね。
うん。
何でしたっけ、最初はシートだったらクソみたいな感じの、あれなんですけど、
うん、
びっくりマークを増やしていくと突然脱粉しますになったりでね、あの最後にはこの脱粉したって過去形になったりとかですね
ダメじゃないですか、
下ネタですけど、はいね、なんかそんな案が確か今では修正されてるんですけど、昔ね、そんなクリマークを増やすごとにそのね、あれが変換表示が変わっていくみたいなね。はい。その何でしたっけ、最初のシットだけだったらクソなんですけど、あのシットでびっくり、うん、あ、びっくりマーク1個つけると脱粉してくださいってなって、で4つ目でクソになって、5個目で脱粉しますになるんですよね。変な翻訳、こんなね、あののが、その昔びっくりマークをこう増やしていくことに翻訳の内容が結果が変わっていくっていうね、冒頭からすごい汚い話して申し訳ございません。
いや僕はね、
はい、
まあ、当時ちょっと同人誌で、
はいはいはい、
まあ、バナナフィッシュって今度アニメ化されますけど、
はい。
それのまあ、同人誌の便箋を買った時にですね、
はい。
まあ、好きなキャラがちょっとカットがこう入っております便箋で、
はい。
吹き出しに、シッって書いてあったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だけど、H が抜けてたんですよ。
ほう。
もう、何下打ちのチっていうんじゃなくて、
うん。
座れ。なってたんですよ、もうどうしようかと思って。
ねえ。
ちょっとしょんぼりだったんですよ、その時。
でもその、バナナフィッシュといえばですね。
はい。
まあ、これも結構長く続いてるじゃないですか。
ん？
結構その、長くというか単行本自体の関数が
そうですね。19まであります。
はい、なると、その、あれですね、最初の方とさ、
うんうん。
後の方で、その絵柄が結構変わってくる感じあるじゃないですか。
そうですね。大友先生の絵柄から、ぐんぐん変わりますね。
はい。で、その、何でしたっけ、バナナフィッシュって、その、もともとその、何でしたっけ、フラワーコミック、フラワーコミックスの、まあ、少女コミック系で連載されてるものじゃないですか。確か。
うん。
で、その、何でしたっけ、最初の方はさ、どっちかって言ったらそのジャンプ系のね、絵柄だったような気もするんですけど、
うん。
その回を追うごとにこう、だんだんね、あの、顎が尖っていくっていうね。
尖ってないもん、
まあ、尖ってないですけど。
もうね、だんだん7巻から12、3巻あたりが好みの絵で、
はい。
うん、最初はもうすごい大友先生にバリバリね、影響されてて。
はいはいはい。
それでまあ、まあ、アキラが、アキラとか、ドームとか、そんな感じの絵なんですけど。
はい。
で、アキラも確か薬が話題になってるお話なんですよ。
はいはいはい。
でまあ、バナナフィッシュに出てくる敵型のね、親父さんみたいなキャラもいるし。
はい。
うん。それで名前がですね。
はい。
アスランという本名なんで、
はい、
まあ、暁という意味で。で、さらに、その、バナナフィッシュのその後的な、数年後的な話があるんですけど、
はいはいはいはい、
そこには、その関係者の、その、中に出てくる人たちの、あの、娘さんのね、名前が、
はい、
あの、暁と書いて、アキラって読むんですよ。
暁と書いて、アキラですか？
アキラ、うん、アキラちゃんっていう女の子なんですけど、
はい、
もうね、もう、もろアキラですね、みたいな状態になってて。
あ
ー。でもね。
はい。
でも内容的には、エッセイを書かれている吉田瑠衣子先生という先生がいるんですよ。
はいはいはい。
で、その先生が、ニューヨークの方のスラム街のお話を書いてらして。
はい。
それに出てくる、まあ、まあ、黒人の男の子とかが、まあ、その作中の最初に出てくるスキップっていう男の子、の、まあ、元だったりとか、いろいろあるんですけど、
はい、
うん、すごい好きな作品なんで、なんかもう、ベトナム戦争を背景にしてたんで、最初は、第1巻はね。
はいはいはいはい、はい。
なので、その時代に沿った話を作ってほしいんですけど、現代の皆さんが、原作をちょっと現代に無理やりねじ曲げちゃわないか、すごく心配で。
あー、なるほどね。
うん、まあ、まあ、一ファンとしては、コアファンとしては、ちょっと、心配なところでございます。
なんかその、絵柄の変化っていうのはね、その作品によって結構大きく変わったりとかするもんあるじゃないですか。
うんうん。
で、その中でですね、その、私的にもやっぱ印象残ってるとかでしたら、
うん。
その魔法陣ぐるぐる。
ぐるぐる。
はい、とかですね。あとはその、何でしたっけ、ヒカルの5とかですね。
ヒカルの5もそんなに違いますか？
めちゃめちゃ変わりました、初期と、その、今とでは。
へぇー。
はい。
ヒカルの5って何先生か忘れちゃったけど。
はい。
まあ、年齢的には多分変わってるんだけど、絵柄も変わってるって
こと？絵柄が初期とその現代とかでは全然、イメージ違いますね。びっくりするぐらい変わりますね。その、サイがかっこよくなってるとかね。ね。そう、絵柄の変化っていうのはね。あとはその、あれですね、何が起こったのかはわからないんですけど、そのブラックキャットの作者の人とかですね。
うん。
はい。トラブルを書き出してから大変なことになったっていうね。とか、まあ、いろいろと、その絵柄の変化が、このね、
うん、
進むのは、まあ、いいんですけど、まあ、作風が変わるっていうのも、やっぱある、うんうん、あるとは思うんですけどね。この、レイノスナイト自体も、初期の頃と今では、随分と作風が違うような気もするんですけどね。まあまあ、でも、あれですよ。やっぱり、その、何でしたっけ？最近私が、こう、読んでる、It's My Life って本あるじゃないですか。
はい。
あれなんかもその、回を追うごとにね、ヒロインのノアちゃんがだんだんちっちゃくなっていったりする。
しょうがないよ、それは。ドクタースランプアラレちゃんもどんどん背が低くなってった よ
とか、だんだん雑になってたりとかですね。
今、エリーゼさんが記憶を失ったところです、僕は。
あ、マジですか。
はい。コミック欲しいです。
いやー、私コミック全巻持ってますよ、もちろん。全巻持ってますとも、しかも限定版で持ってますとも、はっはっは。まあ、そんな話は置いといてですね。今日のお題を紹介していく、きたいと思うんですが、その前にオープニングトーク行きましょう。まだオープニング始まっておりません。はい。レイブンズナイト、今日もよろしくお願いいたします。レイブンズナイトの時間です。この番組は大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する幸せを探すラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
今日はいろいろな出来事があったアリセラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでアリスさん、
はい、
今日のお題は幸せです。
はい、
あなたにとっての幸せは何ですかってことなんですが、
はい、ま
あ、アリスさん、なんかいろいろな出来事があったって話じゃないですか。
そうですね。
それはその意外とハッピーなことですか、アンハッピーなこと。
いや、意外と、
はい、
驚きなこと
驚きなこと
ちょっと笑えてしまいました的な。
なるほどなるほど、なるへそ。ほんだらですね、
もう一個はちょっと怖いお話です。
怖いお話。
ほう。この二件です。
なるほど。はい。まあ、それというわけでですね、アリスさん。今日、DOL ヘッドライン、まあ、いつもはその、何でしたっけ、お知らせとかですね、公式サイトのニュース、お知らせなんかを紹介していくような、そんなコーナーがあるんですが、
うん。
まあ、一応、ワールドニューストピックス、オンラインゲームのサポートアンケートが実施されたりとかですね、ネットワークの利用規約が更新されたり、うん、不具合の対応状況が更新されたりした感じでございます。はい、それ以外は先週に、すでに紹介した内容ですので、はい、うん、今日はですね、アリスさんの、出来事コーナーにいきなり突入していきたいと思います。はい。
イエーイ。
イエーイ。いやー、まあ、いつもと違う。いつもと違うラジオ番組ですね。でやっていきたいと思います。はい。というわけ で、
ちなみに、HR さんの放送で YouTube を流すことは可能ですか？
YouTube を流すこと可能でございますが、
OK、うん。
音声とかが、アリスさんには届かないで。
あ、うんうん、いいよ別に。
はい。で、流したのはいいんですけど、
うんうん、
リスナーさんには、映像が届かないですよ。はい。それがちょっと問題。
映像はユーストリームで見れないかな。
まあまあ見れるとは思う、見れるかな、カクカクになりそうな気はしますけどね。
まあ別に音声だけでもいいんだけどね。
はいはいはいはいはい。まあそんなこんなでですね、オープニングトークを雑に終えたところでですね、本日のお題だけはサクッと紹介しておきましょう。本日のお題はですね、ちょっと哲学的なコント。まあ日常の中にふとした幸せ感じることはありませんか？あなたにとって幸せなことって言ってみたいと思います。人によって幸せの形いろいろあると思いますが、なんとなくハッピーに感じたこと、ラッキーな出来事などなど、あなたにとっての幸せなことを教えてください。ご投稿お待ちしておりますということです。投稿いただく場所は、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのお題のコーナーにぜひご投稿くださいませ。はい。まあ、そんなわけで、お題の紹介も終わったところでですね、ちょっとオープニングトークも適当なところで終えて、
はい、
ジングルも流しつつ、
はい、
ジングルを流しつつ、アリスさんの、
はい、
なんたらのコーナー、よくわかん
ないですけど。なんたらコーナー
に、突入していきたいと思います。というわけで本日も最後までごゆっくりお楽しみくださいまし。 のなんたらなんたらコーナー、あ、タイトルコールする？
今ジングル聞こえてびっくりしてた、ちょっと。
あ、マジで。
ごめん。うん。
じゃあアリスさんタイトルコールしちゃって。
はい。はい、アリスの今日のセリアの出来事。
セリア限定かよ。随分と地域限定だな。
うん、そうだね。
はい。じゃあそのセリアの出来事の内容というか、紹介をお願いします。
はい。はい、もうこれを聞いたら驚きです、皆さん。
はい。
一体何があったっていう感じでした。
あ、なるほどね。まあ、とりあえずアリスさんが、アリスさんの、中の人はいないですけど、その中の人が働いてるであろう、某100円ショップのセリアさんですよね。
そうです、そうです。
はい、某100円ショップのセリアさんで、起こった日常的な出来事から、大変なことまでですね、はい、アリスさんのいつもの、いつもの RP 形式で送っていきたいと思います。
ちょっとそれは無理だな。僕いなかった時の出来事なんで。
なるほど。
うん。
はい。いつもほら、アリスさんお客さん RP するじゃないですか。
はい、そうですね。僕全部やるからね。
そうそうそう。
演出出演全部アリスだからね。
さすがです。声優アリス。
行きますよ、行きますよ。
はいはいはい。カモンカモン。はい。
なんか見慣れない品が、並んでたらしいんですよ。
見慣れない品。
うん。まあ、見つけた、ね、店員、すごいんですけど。
え、それは普通に入荷してるアイテムですか？それとも。
それがですね。
はい。
お弁当のコーナーにありまして。
お弁当のコーナー、はい。弁当箱とか。
ちょっとちょっと僕は物をちょっとよく見てなかったんですけど。
はい。
押し寿司を作る機械か、海苔をパッチンって切る機械か、
はいはいはい、
なんかそんな、なんか挟む機械なんですけど。
ああ、なんかその、料理をするときに、ね。
うんうん。
人を工夫する、あれですね。
うん。そうそう。だけど、
はい。
まあ、店員さんの一人が、どうも見慣れない商品だと。
ほう。
思ってよく見たらしいんですよ。
はい。
パッケージに、
はい。
ダイソーって書いてあるんですよ。
なんと
誰かが、
はい、
お客さんの誰かが、
はい、
ダイソーと間違えて、
はい、
こっそり交換をしに来ちゃったのか、
はい、
何があったかわかんないけど、
はいはいはい、
商品にダイソーのものが陳列されてたらしいんですよ。
あれですね、ほら、よく、量販店とかでしたら、その万引き問題とかでね、万引き悩んだりすることあるじゃないですか。
うんうん。
逆に置かれてたわけですね。
そうですよ。だからもしかして、そう考えたら、
はい。
例えば万引きをしたお子さんのために親御さんが、こっそり返しに来ちゃったのか、
はいはいはい。
ちょっとこれ不良品とか、
はいはいはい。
もう変えてきちゃう
てか、その、
レジに通すのめんどくさいからいいや。
まあまあ、でもね、ひょっとしたらそのダイソーのダイレクトマーケティングかもしれませんよ。
そんな。
あ、ステルスマーケティングかもしれませんよ。
そんな。
こんな商品ダイソーなら売ってるぜ、ニアリーみたいな。
そんなステマ嫌だ。
ダメですか？
うん。でもね、かなり驚いたよ。
でもびっくりしますよね。自分のところと全く関係ない商品が陳列されてた
ら、うん。そうなんですよ。確か昔ね、
はい、
テレビで、
はい、
なんかものすごい商品の量が多いお店があって、100円ショップみたいに多いお店の中で、
はい、
そのお店で売ってないものを一つだけ置いて、
はい、
店員さんの反応を試してみようみたいなコーナーがあって、
ああ、なるほどね。
で、それでババババババーってなんか見たら、店員さんが、これうちの商品じゃないって言って、うわ、すごいっていうテレビがあった、なんか前に。
ほうほうほうほうほう。
なんかそれを思い出して、
はい。
ああ、すごい、僕も見つけたいって気持ちになるけど、誰もいてくれないからね、そんな都合よくね。
いや、でもそれってさ、ひょっとしたらどこぞの YouTuber が置いてたんかもしれませんよ。
YouTuber、うん、か。
YouTuber が、ダイソーの商品をセリアに置いてみたって言って、その、店員さんの反応をこっそり撮影しているとかね。
あー、どうだろう。
YouTuber がやってるかもしれません
けど。YouTuber か。いやー、こんなことあるのね。もうちょっとみんなで、 今日はお笑いしてたんだけど。
でも実際どうなんでしょうかね、その、何でしたっけ。あの、万引きはやっちゃダメじゃないですか。
うん。
でもその、こっそりその、お店に物を置いてる、置いてくるっていうのは、
もうそれはすでに、
はい。
もう落とし物として扱うしかないのかなって。
あー、なるほどね。
うちの商品じゃないし、
はい。
売れないし。
はいはいはいはい。
どうなんだろう。
どうなんでしょうね。あ、そういえばですね。
うん。
その、落とし物で思い出しましたけど、その、何でしたっけ。なんか、大きなさ、
うん。
スーパーマーケットの、あの、スーパーマーケットとかさ、があったら、スーパーマーケットって表現どうなんだろう。量販店なんて表現したらいいんだろう。あの、イオンとかジャスコとかあれ系。
うんうん。
がある、のお店がある近くのですね。
うん。
警察署あるじゃないですか。
うん。
そこで買ったと思われし、落とし物が大量に届くらしいんですよ。
おお。
例えばその、トイレットペーパー落とし物で届いたりとか。洗剤が落とし物で届いたりとか。
うん。
なんかしょっちゅうするらしいですよ。
いや、僕のところの、
はい、
あの、とこのトイレもすごいですよ。
トイレもすごいんですか、
はい、トイレもすごいですよ。
何が届くんですか
前もう、なんか使い古された革のカバンが、
はい、
ゴミ箱に入ってたりとか、でほとんど毎日、グレープフルーツ味のチューハイのカンカンを置いて、はい、置いてお客さんが入ってちょっと困ってるところもあったりとか、
はい、
うん、あと、ええー、とね、すごいものだとね、何があったっけな。大体ね、なんかあの、子供がおもらしとかしちゃうと、
はい。
こう、濡れたものとかを、こう、ポイポイってやって、こう100円だから、こう、靴下とか、ポイポイってこう、買って、履かせて捨てちゃっていくとかっていうのはあるんだけど。
なるほどね。
でもね、時々あの、びっくりする落とし物というか、ゴミ箱になんか入ってたりとか、
はい。
ふおー、今日は大量だみたいな。状態とかあるけど、
はははは、
いやでもね本当にあの、うん、今日はでもあのやっぱりまだまだあの100円ショップ知らない人たちがいっぱい来てくださるので、
はい、
あのねここのねこの商品は値段はどこに書いてあるのかしらって
あー100円ですみたいな
そうこの回全部があの108円になりますって言うとまあ全部って驚かれるのがすごくなんかちょっと嬉しいというか
素晴らしいですね
素晴らしいですよ外国人さんは
はい、
カード出してきて
はい
うんキャッシュオンリーってあ
お
でちょっといてくださいって言って現金取りに行ってくださったりとか
はあ、はあ、
うん
そういえばですねその、うんクレジットカードといえば、
うん、
あの私ニコニコのクレジットカード使ってるじゃないですか。
うん。
結構そのあれなんですよね。ニコ生とかできるようなポイントが溜まってるんですよ。
お。
ですんでまあ、500回記念はね、そっちをやってみようかなと思ったりしてるんですけど。
ニコ生をやるですね。
そうそうそうそうそう。ニコ生も同時放送みたいなね。
うんうん。
まあ、その環境を整えるために何回かテスト放送もしないといけないような気もするんですけど、アリスさん、そのあたり付き合ってくれるかい？
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？はい。というわけで、今日はもうアリスさんの、セリアになぜかダイソーの商品が放置されてたという。
そうそうそう。次は怖い話に行ってもいいかい？
怖い話。さあ来い。ちょっと待って、
BGM 変えるわ。めちゃめちゃ怖い。
BGM、怖い話用の BGM に変えるわ。
ちょっとその後 YouTube の音を出していただきますので。
おちょっと待ってね怖い怖い話怖い話の BGM といえばこれとか。はいではアリさんどうぞ。
はいご存知の方もいるかもしれませんがご存知の方は声を潜めて内緒にしてください。テレビで見てしまったんです。
はい
恐ろしい映像を。食材が悲鳴を上げるって見たことありますか？
食材が悲鳴を上げる。
はい。
え、食べないでくださいとかですか。
うん。
マンドラゴラ。
では行きますよ。
はい。
YouTube を開いてください。
YouTube を開いて、はい。
はい。玉こんにゃく。
玉こんにゃく。
はい。玉は漢字でもいいと思います。玉こんにゃくは、こんにゃくはひらがなで。そして、半角スペースと、悲鳴と打ってください。
玉こんにゃく、悲鳴。
はい。そうしますと、多分一番上に、はい、なんか N コレとか、
1分51秒ぐらい。わらわらわらとかですか？
え？
こんにゃくの悲鳴、わらわらわらみたいな感じの。はい。
N コレって書いてあって、1分51秒のやつ。
ほうほうほうほうほう。ちょっと待ってくださいね。
恐怖の映像と書いて
ある。恐怖の映像、悪魔の悲鳴、玉こんにゃく。
そうです。これをぜひ流してください。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。ちょっと待ってくださいね。よっこいせ。じゃあ、音声だけになるかもしれませんが、
はい。
ご理解いただければと思います。ほんじゃ、こっちの BGM を切って、はい、最初ってこれニュースキャスターの。
そうです。
あれから、話からですかね。
はい。
じゃあ、とりあえず流してみたいと思います。トゥ！
恐怖の映像です。悲鳴を上げるある食べ物とは。それがこの動画です。実はこの悲鳴のような鳴き声の主は玉こんにゃく。この動画、世界中にニュースを配信する通信社ロイターにも取り上げられ、日本の悲鳴を上げる食品玉こんにゃくとして紹介されているんです。そこで実際にやってみたところ、
ただ痛めてるだけなんですけど、心が痛くなってきました。
一体どうしてこんな悲鳴を上げるのか、こんにゃくのメーカーに聞いてみました。
こんにゃくから水蒸気が出て、その水蒸気が蒸発する時の音になるかと思います。キャーという結構インパクトのある叫び声のように聞こえるかと思います。
表面の水分が蒸発する際の音で、こんにゃくの弾力性も少しは関係しているのではということです。同じく弾力性のあるゆで卵で試しても、やっぱり悲鳴が聞こえてきました。
はい。
怖いでしょ。
いやいやいやいやいやいやいや、怖いかこれ。
僕も最初すごい見たとき、怖ーってなったもん。
いや、でもあれですよ、このラジオの放送の場合、音質だいぶ落としてますから、なんか別の音に聞こえてるかもしれませんけどね。
いやいやいやいや、今届いたよ、僕の耳に。
マジですか。
うん、怖い悲鳴が。
玉こんにゃく。
すごいよね。
いやー、でもゆで卵でもできるらしいですよ。
うん、でも玉こんにゃくの方が強烈だと思うよ。
あ、
怖かったでしょ。
いやいやいや、
めっちゃ怖かったでしょ。
いやー、どっちかというと、その何でしたっけ、ナレーションとその、字幕で逆に面白かったです。
いやーだよ、怖いよ。
玉こんにゃく、
玉こんにゃく。
コメントの人、コメント、だから普通に焼いてるだけなんですけど、心が痛くなりますって、このコメントの。
心、てかもう本当にマンドラゴラのような感じ。
いやー、まあでもあれですよね。
ドリンクとか。うん。
まあでも玉こんにゃくか。
そうですよ、皆さんぜひやってみてください。アリスはやらないけど。
玉こんにゃくが、周りに売ってない方はですね、ゆで卵で試していただいてもいいかもしれませんね。はい。ゆで卵でも同じような、 状態になるらしいですから。はい、これはどうなんでしょうね。
以上。
以上。
アリスのなんたらコーナーでした。
いや、終わりかい。
はい。
あの、なんか気合い入れて、喋、気合い入れてこうね、あの、アピールしてきたんで、うん、なんか持ち合いあるのかなと思ったりしたんですけど。
いやだってあまりのインパクトに。
おー。喋りたかった
わけです。みんなの心もがっつり掴まれたよ。
喋りたかったわけですね。
そうです。
はい。じゃあまあ、とりあえずですね、アリスさん。
はい。
アリスさんの、その、なんたらコーナーが終わったので、
はい。
新コーナー行ってみたいと思います。
おう。
助けてアリスさん。
おう。
はい。
なんでしょう。
助けてアリスさん。このコーナーはですね、ちょっとしたお悩みとかですね、最近起こっている出来事、困っていることなどをですね、アリスさんに質問してですね、それに的確に答えてもらうっていうコーナーでございます。
はい、何でも来い。
というわけで、第一陣と言いまして、行きまして、あの、私から、私の質問を、アリスさんにぶつけてみたいと思いますんで。
おう、何でも来い。
はい、ぜひ解決策を教えていただければと思います。
うむ、任せたまえ。
はい、最近の出来事なんですが、
はい。
高いところに荷物を持ち上げようとして、思いっきり背伸びをして、腕を伸ばして、ぐっと持ち上げたんですが、
はい。
その時に、ぐきっとなりました。原因が何かはわかりませんが、それ以降、右手を上に上げると、結構な、右手を上に上げたり、後ろに回したりすると、結構な痛みが走ります。
四十肩ですか？
四十肩だと思われるんですが、
はい。
私はまだ30代です。
はい。
どうすればいいでしょうか。
じゃあ三十肩ですな。
三十肩かい。
解決。
解決してねえよ。
だって三十肩って言うんだよ。
あ、マジですか。
マジマジ。
いや、まだこれどうやったら治るんですか。
え。
これどうやったら治るの。
ほっとけばいいと思うよ。
ほっとけばいいんですか。ずいぶんだいぶ痛いんですけどこれ。
うん。
ほっとけばいいんですか。
うん。
あの、病院とか行かなくても大丈夫ですか。これに効く薬とかなんかないんですか。
動ける範囲で。
はい。
ゆるい、こう、ちょっと運動みたいなところまで。
ゆるいストレッチとか？
あ、そんな感じです。
あのね、その、寝っ転がってる状態でマウスを使おうとするとすごい痛いんですよ。
ああ。
うつ伏せの状態でね。
うん。
なんでしたっけ？なんか、止まるんじゃねえぞのポーズでこう、マウスを使おうとするとすごく痛かったりするんですよ。
そうですね、そうですね。僕も一回あったよ、確か。
これ治るんですか？どれ、ほっときゃ治るんですか？
うん。まあ、安静にしてればいいと思うよ。要するに、
はい、
体が自分の限界を超えた動きをしちゃったために、
はい、
ちょっと痛めちゃったので、自分のできる範囲の動きを、やっていけば、そのうち、治ると思います。
なるほど。リミッターを解除してしまったわけですね。12秒分
と。そうです。ピンポンピンポン。
リミッターを解除して動かしてしまったので、今は冷却期間なわけですね。
はい、そうです。
ほー。以上？
え？あ、うん。
あー、ほんだらその、お悩み、その2？
お、その2？
出てきません。
なんだよ。
はい、じゃあ何でしたっけ、お悩み、今即興でこう考えたいと思います。
あ、ほう。
即興で考えたいと思います。
リスナーの皆さんも、どんどん来なさい。来なさい。
いや、これも、これも、これもすべてあれですよ。アリスさんの気合のせいですよ。
え、なんで？なんで？
いや、まさかその、結構あるって言ってたからさ。
え？
え、その、なんか今日話したいことがさ。
話したいことはいっぱいあるよ。
いっぱいあるんだったら、それ話してくださいよ。
そうなの？
はい。
ちょっと待って。
おうおうおう。
くしゃみが。
くしゃみが。アリスさんのくしゃみ生放送です。くしゃみ実況。
花粉すごいよね。
花粉すごいです。
うん。あのね。
はい。
あのね。
はいはい、
知り合いがね。
はい。
知り合いの、子供がね。
はい。
この花粉でですね。
はい。
病院に行ってるらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
で、薬ももらってるらしいんですよ。
はい。
だけど、きっと学校でなんか言われるのかもしれないんだけど、
はい、
絶対花粉症じゃないって言い張ってるんだって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
薬ももらってるけど、花粉症じゃないってずっと言い張ってるんだ。
その花粉症といえばですね、
うん、
花粉症と自分が認めた時点で花粉症になるらしい
です、ね。そうです。そうです。それはもう僕の名言です。
はい。というわけでですね、アリスさん。お悩み来ましたよ、うん。アリスのお悩み相談室。
あ、はい。
はい、ゲーム内のコメント、ウィッチーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
可愛くなる方法を教えてください。
可愛くなる方法ですか？
可愛くなる方法です。
どういったタイプの可愛くなるか分かりませんが、
まあ、どういったタイプじゃなくても可愛くなる方法を教えてください。さあ来い、さあ来い。アリスさんの手腕にかかっております。
可愛いね。
はい、はい。
今僕が言ったじゃん。
え？
かわいいね。
なるほどね。アリスさんがかわいいと認めてくれたから、かわいいは、かわいくなったわけですか？かわ
いいっていうのは誰かに認められてることだよ。
そうなんですか？
そうです。
まあ、ね、かわいいってさ、
メルトの初音ミクが、はい、今日の私はかわいいのよって言うけど、
はい、
誰かがかわいいねって言わないとそれはかわいいじゃないんです。
あ、そうなんですか？
そうですと。
自分 で
自己満足なのか、はい、他人が満足なのかですよ。
今日の私は、可愛いって、某初音ミクのメルトみたいに。
そう、だからメルトの可愛いのよっていうのは、
はい、
自己満足的なもの？
あ、でもね、あれってさ、
うん。
何でしたっけ、曲聴いてる人間も可愛い、可愛いよって言ってしまくないんですか？
そうです。それが他人が認めてることですよ。
おー、なるほどね。ってことは、その、やはり、可愛くなるには、他人に認められてなんぼですか？
そうですね。他人の言葉から出る可愛いねは、
はい。
きっと可愛いんですよ。
なるほど。まあ、でもあれですよね。その、どんな状況であれさ、
うん。
自分のことを可愛いと言ってくれる人ってやっぱいるんじゃないですか？
いますね。自分がひどい目に遭ってるのに、他の人が笑いながら可愛いってパチパチってやることあるよね。
ありますよね。
ちょっとその時辛いけど、辛いけど、まあそういう可愛いもあるんだよ。
なるほどね。
うん、まあいろいろあるんですよ、可愛いには。
なるほど。っていうことは、あれですね、
うちの豆ルリハ見てるだけで可愛いもん。
ね、その豆ルリハを見てるアリスさんが可愛いってなるわけですね。
それはならないな。
そうか、残念もね。
残念だがならないな。
はい、じゃあお悩み来てます。質問でございます。
うん。
先ほど、非常に恐怖のアリスさんが恐怖を覚えた玉こんにゃくですね。アリスさんが恐怖を覚えた玉こんにゃくがあるんですが。
ダメ。星マリモの方が怖いから。
先手打たれたアリスさん、エスパーですか？
だって怖いもん。
今私画面共有してないですよね、アリスさんと別に。
してないよ。見てないですよ、ね、怖いもん。
アリスさんはエスパーということでございます。
オッケー。
はい、じゃあ続きましてアリスさん、質問でございます。はい、600円のものを買おうとしてですね、
うん、
自動販売機に1100円を入れました。
うん、
まあ600円のもの だと分かりづらいんで、まあ、例えばその駐車場代金
で、まあ、つまり500円玉が欲しいから1100円を入れたわけですよ。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん。
そしたら、お釣りで100円玉が5枚出てきました。
出てきますね。
はい。どうすればいいですか？
それは、自動販売機だからですよ。
あ、そうなんですか？
うん。
いやいやいや、まあまあまあまあまあ、まあ。
え、違うの？違うの？
いや、なるほどね。ってことは、その自動販売機ではなくて人間がいるところで買えという話ですね。
はい。頭のいい自動で出してくれる機械は、ちゃんと500円玉と100円玉と出してくれることもあるけど、
はいはいはい。
多分自動販売機のって、
はい。
500円でジュースを買う人とかも、結局はお釣りが100円玉が出るわけなんで、
あ、そうですね。
1000円入れた人が500円玉を出す機械よりも、
はい。
いっぱいたくさん100円玉を蓄えているので、
はい。
100円玉しか出ないようになってるんだと思います。
私ね、その1000円で、
うん。
あのジュース買ったらね、
うん、
ものすごい勢いでさ、小銭が大量に出てきてですね、100円玉 だけじゃなくて、その帳尻を合わすようにその10円玉的なものまで大量に出てきてですね、で、あの何でしたっけ、あの釣り線口がいっぱいになる勢いでこうね、あのそれこそあのスロットマシーンでスロットが当たったばりに小銭が出てきた後で、おもむろにその釣り線切れのランプが2つトントンって点滅し、点灯して、で、その自販機の、その、あの、
頭の良さが、頭を回してくれたんだ。
はい。いやー、大変ですよ。
いや、僕もよく、
はい。
帳尻を合わせるように、
はい。
1円玉でちゃんと細かいものをこう、くれるお客さんいるけど、
はい。
釣り線機の中にポンポンって入れた時に1円を入れそびれたがために、
はい、
出してくれたよりももっと細かく多くなっちゃうことがあって、申し訳ございません、高額になってしまいましたって言って、
あー、そっか、自動釣り線機の場合は自動でカウントされるんですよね。
そうで、パッと見た時にほら、お釣りが100円とか、
はい、
200円とかいうキリのいい数字の時に手が止まればいいのに、
はいはいはい、
ね、99円とか299円とか、そういう細かい時に、
はい。
パンってこう、原型って押しちゃうと、
はい。
ジャラララララって出てきて、あーってなっちゃうんですよ。
まあでもあれですよね、その釣り線といえば、その、なんか、霧のいいようにさ、
うん。
お釣りを、調整しようとして、
うん、
全然切りが良くなくて、出したお金をそのまま返してもらったりしたことありましたよ。
あ、僕もあるある。あの、100円無意味だったとか。
はいはいはい。あとはですね、その、某 M ドナルドでですね。
うん。
なんかその、セットと、なんかのバーガーを同時に頼むと、
うん。
777円になるってことがあったんですよ。
うん。
で、その777円が、なんとなく嬉しくて、そればっかり頼んでた時期がありましたね。
うん、あ、わかる気がしますよ。
はい。まあ、でも、あの、消費税が 8% になってからできなくなったんですけどね。
あー、ちなみに、
はい。
あの、100円ショップなんで、
はい。
1点が108円。
108円ですね。
2点が216円。
216円。
3点が324円。432円。うん。540円。
はい。
648円。
756円。
この756円が言いにくいんですよ。
756。
ちょっと言ってみて。
756円。どやー。
ちょっと力入れない？
756 円。どやー。
756円のお釣りです。お返しですって言って。
756円のお返しです。どやー。
なんか言いにくくない？
え？
なんか言いにくくて、
うん、
7個が、7個の商品の時に、
はい、
で、ちょっと辛いんですよ。
お
ー。864円。
864円。
972円。
1080円。まあ、あの、7が言いにくいんだと思いますよ。
そうだよね。1188円。 1296円。
65,535。
1404円。1512円。1620円。1728円。1836円。1944円。2052円。いくら、68円。
あ、アリさん、それ、108進数ですか？
そうです。で、ポンと飛んで、
はい、
25個だと270円って言いやすいんですよ。
25個で270円はねえと思いますけどね。
あ、そうだ、2700円。
2700円。うんうん、
いや、でもね、
はい、
たくさん買う人ってものすごい買ってくんですよ。
買いますね。てんこ盛りに買いますよね。
僕今までで最高、4万いくら？
100 円ショップで。
そうそうそうそう。
100円ショップで4万円。
うんうんうん、4万越した。
ええー。
もう打つのも大変だけど。
はい。数えるのも大変ですよね。いやー、100円ショップで4万円ってことは、
うん、
300個以上は買ってるわけでしょ？
うんうんうんうん。
ひえ
ー。そしたらね、
はい。
店員の人がね、
はいはいはい、
ちょっと聞いてって言うからどうしたのって言ったら、はい、あのさ、何点何点って読み上げるじゃんって言うからそうだね。はいはいはい、なんかね、あんまり数が多くて、はい、お客さんの方が恥ずかしくなったのか、はい、読み上げないでくださいって言われちゃったって言われて。
なんと。
あ、そういうものなのかなって思って。
うん。うん。まあ、でもあれですよね、ちっちゃいものとかだったらね、その多くなってくるとね。うんうんうん、
そうだね。
いちいち、あと、でっかい声で喋らず普通に数えろやって。なりますよね。
あとね、ちょっと困ったのは、はい、注文をして、注文ってキャンセル不可能なんだけど、
はいはいはい、
取りに来てくれない場合？
あー、いますよね。
うん。で、僕が、
はい、
受けた大量のもので取りに来てくれなかったのが人工芝？
人工芝？
うん、60何枚買ったけど、
はい、
取りに来てくれなくて、
はい、
まあ、お店に並べるのが大変だったっていう話とか、あとはついこの間は、
はい、
3色入った、なんか、ゴムボール、ソフトボールみたいな感じ？
はいはいはい。
うん、子供用のなんだけど、
はい、
それを大量に、38個かな？なんか買ったおばあさんが取りに来なくて、
はいはい、
うん、この間店頭に少しずつ出してたんだけど、最近よくそれを買ってくるおばさん方がいるので、
ほうほうほう、
皆さんこれ買ってらっしゃるけど、何かあるんですかって聞いたら、はい、この間テレビでこれをお風呂に浮かべて手のこう握る力のね、リハビリとかに使ってるのよっていうから、いいんですってって言うから、あーってちょっと感動した。
でもあれですよね、何でしたっけ、100円ショップの場合さ、
うん、
仕入れすぎたからといって安、大量仕入れセールみたいな安売りとかでできないじゃないですか。
できないですね。よくコンビニとかで やってるんですよね。
やってますよ。コンビニとかもそうですし、うん、なんか、いろんなお店でやってると思うんですけど、仕入れすぎのため赤字覚悟で安売り的なのやるじゃないですか。
そうなんですよ。でも、海外の人が、
はい、
たくさん買ったから割引いてくれって言ってきた人はいた。
あー、まあ、それはね。
うん。
無理ですとしか言えないですけどね。
無理ですとしか言えなかったんですけどね。
はい。まあ、大阪だとね、その個人商店では大概その値引き交渉とか来ますよ。
そういえば僕ね。
はい。
自転車で行ってるんですけど。
はい。
つい数ヶ月前に自転車が風でなぎ倒されてドミノ倒しにあって。
はい。
後ろのブレーキのワイヤーが取れて、
はあ、
しかもなんか曲がっちゃって、
はい、
家に連れて帰るのが大変だったんですよ。
まあ私についこの間自転車ぶっ壊れましたからね。
お
後ろタイヤの、ベアリングが破損して、中からこの鉄の玉がコロコロ転がって出てきたっていう。
おう
完全に再起不能になりましたよ、ほんと。
僕はやっとこの間直したんですよ。
はい。
で、買ったところは、なんだっけ、市の、粗大ゴミとかをこう、
ああ、 はいはいはい、
ちゃんとこう、生き返らせて、売る、はい、あの、シルバー人材さんがやってるところなんだけど、
はいはいはい、
うん。で、そこでまあ、買った、かわいい、あの、タイの、あの、ジャイアントの、水色の、はい、まあ、ラピードという名前をつけてますけど、
はい、
ラピードくんは、もうしょっちゅう壊れてるんで、倒されちゃ壊れ、倒されちゃ壊れしてて、で、とうとうそのワイヤーも外れて動けなくなっちゃったんで、
はい、
後ろタイヤ持ち上げた方が歩くの早いぞってぐらいに、もうすごい引くの大変だったんですよ。
なるほど、ね。
で、それをやっと連れてって、うん、すいません、直してくださいって言って、
はい、
どうしようかな、高くつくじゃん、どうしようかなって。ね、前にワイヤー変えたばっかりだけど、変えた時には、いくらかったかな、1200円だったかな、1800円だったかな、うんうんって考えて、
はい、
そしてワイヤー入れてもらって、で、ギアも直してもらって、
はい。
そしたら、1000円でいいや、って言うから、
はい。
はぁ、ありがとうございます金欠だったんです、ありがとうございますって、1000円で直ったので、また、おとといから、
はい。
乗ってます、
はい。なるほどね。まあ、
自転車はいいね。
自転車、そのね、あの、良心的な人が直してくれると大変助かりますよね。
うん。
はい。
時々、お店に買いに来てくれるの？
アリスさん、質問が来てます。
はい。
はい、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
鳩が庭に住み着いて、庭に出て脅かして出てってもらおうとすると、一旦出ていくんですが、私が部屋に戻ると、鳩も戻ってくるので、いたちごっこになってしまって困っています。どうしたらいいですか？
本当に追い出したいっていうか、そこに住んじゃ困るなら、
はい、
唐辛子を、
はい、
あの、一味の粉？
はいはいはい。
あれをこうコップか何かに入れてそこに置いてください。
あー、なるほどね。
うちは、
はい、
僕は妹にそのアドバイスを受けて、
はい、
蜂の巣をずっとその芥川蜂さんが僕のところの部屋の雨戸の下のところにここに巣を作るんだって言って、取っても取ってもここに巣は作るんだってやってたから、
はい、
で聞いたらそれを置いた方がいいよって言って、その下に置いといたら、
はい、
いなくなりました。
あー、
まあ、唐辛子効きます。
虫にしろ、あれですね、鳩にしろ刺激物には弱いということですね。
そうです。要するに刺激物なんですよ。
なるほどね。
なので、多分いなくなると思うのでやってみてください。
はい、まあ、なんか最近では鳩よけの天気みたいなのがあるらしいですよ。
天気？
天気。天気というか塗装？
塗装。
はい。その、鳩よけの、塗装を、まあ、ペンキ屋さんみたいなのがやってるんですが。
キラキラすんのかな？
いや、なんか、あ、ごめんなさい、鳩よけの塗料でなくて、鳩よけジェルですね。
ジェル？
はい。鳩よけのジェルみたいなのが。なんか持っておけば、鳩が止まる場所に持っておけば、鳩がそこに止まりづらくなるみたいなね。
つまり、
はい、
なんか濡れてて嫌ってこと？
いや、なんか、なんだろう。なんでしたっけ、画像を見る限り、ほら、チューブの生クリームをこう、もりってやるじゃないですか。
うん。
あれみたいにちょろっと持っとくらしいですよ。はい。というわけでですね、
ほんとだ。ゴミ横に来ているマンションテラスに鳩よけグッズをあれとあらゆるものを使いましたが、引かず、たくさんのお金を使いましたが、この商品はすごい。見事に一羽も鳩が来なくなりました。きっと、いつも我が家に遊びに来て、糞をする子だと思いますが、本人、あまりにびっくりしたのでしょう。慌て暴れた足跡が、隣の部屋のフェンスに逃げた足跡も、想像したらおかしくって、今までの苦痛が晴れました。一度腰まで、ある私のロングヘアがゴミ出しの時にジェルについてしまったことがあったのですが、キッチン洗剤で洗っても落ちないくらいすごい強力なジェルで、こんなものが自分の足についてしまった。かわいそうだね。いつもの鳩が我が家に来ることは二度とないと確信。
はぁ、なるほど。まあ、でもあれですね、そんなに心を痛めないのは、あれですね、唐辛子の方がいいかもしれません。
唐辛子の方やってください。あ、これや、ツーンと来るって来なくなると思うから。
はい。というわけで、アリスさん。
はい。
今日久々にあの方が来てくれるらしいですよ。
ほー。
はい。というわけで、ちょっとグループ通話に追加したいと思います。呼びたいと思います。現在呼び出し中でございます。こんばんは。
ネタを引っ下げてきたわね。
いや、問題は、そのスカイプのバージョンが上がってから、
あ、そっかそ
っ
か。
音声以外
が聞こえないと。
うん。こんばんは、こんばんは。
こんばんは、お久しぶりでございます。
こんばんは、お久しぶりです。
お元気ですか？ここ変わんねえな。
お元気ですか？
もう、お元気だけどさ、いや、相変わらず電波娘は電波娘だし、エイチャルさんは変わってないし、いやー、ほんとね、
なんでそこで笑いが出るのだよ。
10年以上変わらないラジオ番組でございます。
変わらないよね
パパさんも変わらない？パパさん変わった？
変わったのか変わってないのか、ちょっと今さ、新しい部署をね、はい、立ち上げるっていうことになってたね。
はあ、ははあ、
うん。で、全部で5人ちょっと新しく採用するってんでね。
はい。
面接官私今やってんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
すごい。
で、履歴書を見るわけだ。
はい。
なんだろうな。文脈を読む能力とか、
はい。
文章の間に入る感情とか、
はい、
あるじゃない？
はいはいはい。
うん。なんだろうな。ネトゲーやってた時の、はい、煽り合いの心理に似てるな、と思ってさ。ほら、こうやってスカイプで話す以前ってやっぱテキストでコミュニケーション取ったじゃないですか。
ああ、まあチャットでですね。
うん。で、なんかおかしなこと言ったらちょっと、文脈がおかしなことになるじゃない？
ああ、はいはいはいはいはい。
うん。
テンション上がってきたりするとさらに変なことになりますよね。
うん。その能力が使えるね。
使えるってどういうこと？
もうね、履歴書だけでね、18人ぐらい見てんだけどね、はい、18人中12人書類選考で落としてんだけどさ、全部その、落とす理由の発見する能力、発見する時の、ピンピンピンってこう、はい、うん、ゲゲゲの鬼太郎みたいなアンテナが立つのが、
なんかキーワードっていうか何かあるんですか？
見つけたっていう。
この何を見つけたのねえねえ。
そうだな、言語化するのがね、非常に難しい。まあ、報告書で出してる言語化できてるんだけど、そうね、当たり障りのない点でいくと、
はい。
なんだろうな、42歳の、方から求人いただきました。
はい
はい、うん、で、ウィンタースポーツがやりたいんで、これ以後、パートやアルバイトをしながら生計を立てるって一行入って、もうそれでダメだよね。
あ
で、書類選考で落とすときって、人事課に、理由つけて返さなきゃいけないんだけども、
はいはい
はい、仕事より趣味やプライベートを優先しそうな方ですね。
ああ。
一回
した。しげさん、しげさん。ちょっとその前にですね、しげさん。履歴書の話をする前にですね、この人
誰メンバー紹介
ね、来てる方がいらっしゃいますが、まあ、うちの、レイブンズナイトのその幽霊、パーソナリティでございます。
そうだね。ほぼ幽霊です。
はい。幽霊パーソナリティでございます。MC バスターこと、シゲノムトガコのチーズさんです。
久しぶりに水曜日、いるからさ。
はい。
どうしようかなと思って。で、今日の放送のお題見てさ。
はい。
ね。あなたにとっての幸せとはって、相変わらずぬるいお題出してやがるなと思ってさ。
これは一丁。
一丁出てぶち壊してやらなきゃいけねえなと思ってね。
楽しみにしてます。
ちなみにですね。
手をポキポキ鳴らしながら来たんだけどね。
はい。ちなみに、コメントではですね、ゲーム内のコメントではですね、地雷っぽい人っていうコメントいただいてますよ。
地雷で済めばいいね。悪いが、最近聞き始めた人間は、今日はボツ回だ。今すぐ、パソコンを落とせ。もしくはスマホを落とせ。
自ら言ってるよ。
はい。ちなみに、はい、もう一つコメント
いただきます。というわけで、私、重信、トカ子の父と申します。まあ、知ってる人は知ってるだろうけど、知らない人は、以後、お見知りおきよ。うん。
ちなみに、もう一つコメント来てます。毒が懐かしすぎるっていう。しげさん、毒扱いですよ。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか。 の二人がいつも通りで俺が懐かしいと思う以上に、俺がここに出ることが懐かしいんだね、やっぱね。
は
い。
で、ちなみに、あの、しげさんが来たことによって、今日は投資で聞くかっていうね、温かいコメントもいただきますよ。
おー。
はい、あまり途中で切ってたのかって話だよね。
だって、パパさんのファンって結構多いんだよ。
あ、そうなの？
うん、パパさん来ないねって、来たいなっていう人多いよ。
いや、
まあ、続きまして、その履歴書のその書類
の話。違う違う。あのね、はいはい、その電波娘ね、それ好印象かもしれないけどね、
はい、
多分ね、3週連続で聞いたら飽きると思う。
なんでなんで、
うん、
僕飽きないよ。
そんなにね、あの、ファンがいるんだったらね、はい、あの、日曜日の方のニコ生聞けよって話です。あっちの方は出てんだからさ、毎週。
正解釣ってる方ですね。
こっちは、あの、今のシフト上ね、はい、平日はちょっときついなと思ったんだけど、どうもね、部署替えになってる、どうも、シフト制になって、
はい、
木曜日休み取れば、まあ、出れなくはないかななんて思ったりしたら、まあ、ちょっとわかんないけどね。
はいはいはいはい。
うん、まあ、頑張ってやってんじゃん。
ですね。まあ、
もう、多分、ね、この3人の平均年齢、この3人の平均年齢もう35以上なんだろうけどさ。
はい。
うん。黙るなよ。
え、いやいや、まあ、レインボーズナイト、25の時からやってますからね、私。
そうだよね。
あ、ちなみにですね、なんか日曜のニコの生って何って方がいらっしゃいますんで、そっちも、ずらっと紹介しておいてください。
キャロル世界を釣るっていうね、キャロルさんがやってるやつを、ニコ生版が出てるんで、ね、まあ、あれだよ。ちょうどいいからさ。
はい。
私のこの、ほら、掲示板のお題の書き込みのね、熱血気合根性として愛のところにパーソナリティで MC バスター、しげのぶとかこの地って書いてくれてんだったらさ、
はい、
こんなに出ないのにも関わらず、ここまで書いて、ね、書いてくれてるのは非常に嬉しいんだけどさ、
はいはいはい、
日曜日の方の宣伝もしてもらえたらいいかな。
ああ、わかりました。ちょっと
こっちは、こっちはこっちでさ、レイブズナイトの宣伝しとくからさ。うん。
も
う、
ね、呼んで。
アリスさんじゃない、シゲさんよく見てください。パーソナリティなんですが、ノトスのスーパー用心棒にエウロスの包丁姫になってまして、もうエウロスサーバーもノトスサーバーもないんですよ。
もう、仮説じゃないか。あ、そっか、もうサバないんだもんね。
そうなんです。
ないね。
まあ今、EOS と。
俺、全くさ、もう、ログインしなくなって10年ぐらい経つんだけどさ、
はい。
10年も経たないか。
10年も経
たない。7年かな？
はい。
うん。キャラ残ってるかな、俺。
あ、残ってると思いますよ。今はだって、ただでログインできるんで。
嘘？
ただというか、その、確か無料期間があったはずなんですよね。
あ、いや、なんかね、キャラは、サーバー分割統括の時にキャラ消されたりしてないの？大丈夫？
レベル、何もしてなかったらレベルの高いキャラが残ってるはず。
あ、ほんと？じゃあ何？サブキャラとか、ファンネル6号とかが消えてるってことか？
この辺は消えてるかもしれないです。
あ、ほんと？まあいいけどさ。へぇ
ー。なんか確かその、自分で移行の手続きやらんかったら、そのレベルの高いキャラ的なものが優先して残ってるはず。
今、ユーストリームでちょっと、エイチャルさんのゲーム画面見てるけどさ、はい、これリスボンだよね。
はい。
バザーは？
こっち見たらいっぱいありますよ、ちゃんと。
壁端の方にバザーないよね、これね。
いや、まあ、
いる？
います。右というか。
この、っていうか、バザーよりもさ、はい、ここの放送を聞いてるらしき人間の方が、あ、いるね。あ、いる。
ちゃんといます。はい。
いる。ああ、そうか。みんな元気かい？ログインしてないけど元気かい？もはや、自分が何のサーバーになったのかも知らないけども。
はいはいはい。確かあと、名前かぶりがあったらですね、その、名前の末尾になんか、記号がつくような感じで、一応名前変更チケットみたいなのが配られて
る、ね。俺の名前はいねえだろうけど。
絶対いないと思いますけどね。
まあいいや、懐かしトークはもういいさね。
はい、まだ、
あ、
懐かし
トーク。俺が出るために懐かしトークになるじゃないか
と。はい。いわゆる、書類選考ですね、の話してたじゃないですか。なんか
してさ、あね、はい、最初は俺の上長と俺で面接官やってたんだよね。
はい。
新しくできる部署については、重信の方から説明してくれって言われて、俺がとうとうとね、この、 あの、まあ、おそらくラジオで培ったであろう、はい、あの、無駄なトークスキルを駆使してね、5分ぐらい大演説をしてね、はい、説得してさ、向こう、はぁ、はぁ、はぁ、ってさ、で、終わって、面接終わって、その、はい、求職者帰った後に、はい、お前喋りすぎだこの野郎って 怒られて。
まあでも、あれですよ、やっぱりその、ちゃんと説明しておかなきゃ、入社した後に言ってることが違うとかって言われたら嫌じゃないですか。
いや、もうなんかね、俺の歌、喋ってんのがもうなんか演説でさ。
あ
まあね、喋ってんだけどね、何回も報告書とか、
はい、
会社の説明とかで喋ってるよ。ほとんど歌状態なんだよね。
あれか、結婚式場の友人の挨拶か。
そうそうそうそうそう。抑揚があるんだかないんだかわかんないけどさ。
はい。
うん。
諸君、私は私は戦争が好きだってやつですか。
いやいやいや、まあまあ
まあ。まあ、ね。
なるほどね。
まあでもあれですよね、その、なんか、やっぱり書類見て、その、いわゆる地雷的な人間を、こうね、弾く能力っていうのはもうネットをして、こう、ね、文章を読む。まあ、チャットをやってるからこそわかる部分もあるんでしょうかね。
うん、あるのと、あとその、はい、まあ、平成書きじゃないですか。基本的に。
はいはいはい。
高校、何々高校卒、何々大卒、
はい、
何々、入社、
はい、
都合により退職、入社、都合により退職ってあるんだけどさ、
はい、
さらっと書いてんのがさ、
はい、
空白の5年間とかさ、
はいはあ、
直近2年間何もしてないとかさ、
は
あ、おいっていう
。
何してたのこれ。
家の警備員みたいな。そう
そう。で、いい子いたなぁと思って、女性でさ、
はい、
まあ、ちょっと面接官やるにあたってさ、
はい、
面接官が聞くべき、質問集みたいなのを Google で検索してさ、
はい、
もう二度とやりたくないなと思った仕事は何ですかって言ったら、
はい、
クレームはもう受けたくありませんとかさ、研修の前日がすごいストレスで嫌でしたってさ、なんで嫌だったのって言ったら、経営のシミュレーションゲームをやらされると。
は
あ
は
あ、私、数字とかダメなんですよねって、いらねえよ、お前。もう、その時点でアウトだ、バカ野郎って。
おぉ、
うん。ね。
してね、
はい、
基本的にね、
はい、
まあ、まあ、詳しく言っちゃうと俺やってることバレちゃうからさ、
はい、まあ、
営業事務的なものなんだよね。営業事務、ほぼ事務方に近いんだけど、
あ、
で、最後に質問いいですか？ああ、どうぞどうぞ、つって、
はい。
対面接客できますか？って言われてさ、おめえこの野郎、つって。事務だっつってんだろうがよ。お前寿司屋に来てカレーありますかって言ってるようなもんだぞ。ほんと、トンチキなやつばっかり。トンチキなやつばっかりでさ、かと思えばね、やったらとね、
はい、
スキル高いやつ来てね。
はい、
いや、管理者候補と、
はい、
普通のキラ社員の、その二つやってて、両方とも申し込んでた人なんだけど、
はいはいはい、
44歳の方で、
はい、
TOEIC 720点で、英語ペラペラです。うちじゃない方がいいんじゃないかなっていう。明らかにオーバーステックですっていう。
あ、でも、やっぱそこまであっても、やっぱ今ってその、あれなんですか、その、就職って需要と供給どんな感じなんですか？
あのね、
はい。
俺の頭の中で、
はい。
自分能力、対面能力、あと喋りの滑舌の良さ、
はい、
あと頭の回転の速さと、
はいはいはい、
あと軽くテスト、自分で作ったテストやってもらってんだけどさ、
はいはいはい、
もう、デコヒコがあんまりなくて、
はい、
すっきり収まるくらいがいいんだよね。
あー、なるほどね。
俺
の、ね、
うん。あんまり突拍子もないさ、高スキルあるとさ、
はい、
持て余してね、本人モチベーション下がっちゃうと思うんだよね。
あー、なるほどね。
で、アドビ全然使えますっつってさ、フォトショーいられでね、
はい、
イラストも描けますなんて人も来たんだけどさ、
はいはいはい、
うちそこまで
やらないし、
いらないですっていう。
例えばさ、
はい、
シゲパパさんが面接に来たらどう？
ね？俺が？
自分自身が、あの、面接の、そうそうそう、面接を受けに来た、あの、シゲさんと同じような人が来た場合、そうそうそう、どうなんだろう。自分は落とすか、自分は採用するか採用しないか。
いやー、基本的にみんな嘘つきだと思ってるからね、俺ね。で、いかに、はい、その、面接に、の嘘を見破るか、っていう、
はいはいはい、
その、なんていうかな、やっぱね、こういうネットラジとかやってた経験が生きるわけさ、ここってさ、
はい、
まあ、今はね、その、HR さん、対 HR さん、対電波女とさ、
はい、
あの、襟を持ってね、こう、お互いにこう、組んでる最中じゃない？
はいはいはいはい。
で、油断したとかさ、体勢が崩れるとか、重心がずれた時に、
はい、
スッと足払いするかさ、こう、体を崩して、こう、俺がどこを投げかけさせるじゃない？
で、畳みかけるわけですよね。
急に俺がさ、毒舌吐いても効かないわけでしょ？
はい。
うん。
ちょっと油断したところにスッて入れると、俺がなんでこういう風に毒を吐くかっていうと、お二人の素の感情を引き出したいから、あの、突拍子もないことを言ったり、毒を吐いたりね。
嫌だな、ずっと素だよ。
あの、倫理的なことを、倫理的なね、倫理的に違反するような話をすると、こう、素の感情が出て、それが、俺の中ではネットラジオってね、
はい、
前から何回も何回も言ってるけども、あの、我々素人がね、プロのね、その、放送やってるアナウンサーとかさ、芸人の中に勝てる、唯一勝てる要素って言ったら、もう素の感情しかないわけ。
素のリアクションですね。
うん。その素のリアクションをいかに引き出すかっていうのが、やっぱこの我々素人のやってるさ、こういう放送であるわけだってさ。
はい。
その素の感情を引き出すっていう、その、ね、この喋りがね、やっぱね、面接の時に生きるんだね。
ああ。
だから、俺が来た時に、
はい。
こいつ俺とそっくりだと思ったら落とすね。
ああ。結論来た！
うん、回り回って、ん？これは、ビビッ！このプレッシャーは、俺と思考方法が同じ！ということは、仕事を手を抜くって
。同族嫌悪ではなかった。
裏でこっそり国家試験とか取っちゃうとかさ。
不採用みたいな。あー、でも、あれですよ。こうね、その、ぬるい感じでこのラジオやってる時にね、あの、しげさんっていうその、あの、スパイスが来るとね。
だって、ねえ、わかんないけどさ、この放送ほぼ毒ないじゃん。
いや、まあそうですね。基本毒ない
と思います
よ。
このね、はい、私が、まあ前回出たの多分10月ぐらいだと思うんだけど、
はいはいはい、
もっと前か。もっと前だ、夏だね、多分ね。
うん。なんかそんな感じします。
うん。あれでしょ、おばあちゃんの年金盗んだとかそういう話しないでしょ、ここで。
しないです。てか、そもそもしないですね。
いやいや、そういう話題すら上がらないでしょ？
上がらないですね。うん、はい。
アリスさんだってね、思わず街中で全裸になっちゃいましたなんて話はしないでしょ？
しない、しない。
うん。それですよ。
する
この番組足りない。この番組足りないのは。
あー。なるほど。
パパさんは街でいきなり全裸になったりするの？
しないよ。
なんだ
相変わらずだな。うん。まあまあまあ、ね。たまにスパイスが効くといいんじゃないかな。ね。
うん。
まあ、そんな、今日のぬるいお題、あなたにとって幸せとはなんですけどね。
パパさんにとって幸せとは何ですか？
ね、今スプラントゥーン2やってんだけどね。
はい。
5連勝以上してるとき。
幸せですよね、それは。
脳汁ドッパー。スプラトゥーン2で、しげのぶとかこの父、ひらがなで、プレイしておりますんで、もし、興味がある方は、フレンド登録よろしく。
スプラトゥーン2。
スプラトゥーンね、私も、1も2も、ちょっと、私自体は持ってないんですけど、ほら、某、私のマブダチのスツムフくんっておったじゃないですか。
あ、好きそうだね。
彼が、その、自分のね、店に Wii U を置いてるんですよ。
ん？
店
に
炒めしやってるんですよ。イタリア料理屋さんやってるんですよね。で、そこでまあ言うたらマスターやってるんで、で、その自分 の店にこうでっかいテレビと Wii U を置いててですね、
うん、
その店の深夜営業というか営業時間が終わったあたりにスプラトゥーン大会になるんですよ、ジョエルさんラジュラと一緒に。
ああ、食券乱用だ
まあ食券乱用というかもうほぼ自分の店なんで大丈夫なんですけど、
あれだよね、 FPS 好きだもんね。
そうそうそう、でそれでね、でも何でしたっけ、マウスとキーボードでやりたくなったコントローラーのジャイロの操作とかが慣れ
ず、相変わらず下手くそがいたらゴミクズとか言ってんでしょ。
いやいやいや、そんなこと言ってないと思いますよ
言ってないのめちゃめちゃ口の悪いイメージしかないんだけど
まあでもね、あれほんまスプラトゥーンはマウスとキーボードでやりたいからパソコン版早く出せよって話ですね。
いや、あれね、今ね、ジャイロコントローラーでやってるって、ジャイロコントローラーじゃできないわ、もうあれ。
もう、あれ、慣れるとすごいいいらしいんですけどね。
だって俺、2からしかやってね、
はいはいはい、
ジャイロコントローラーで慣れち、それこそもう、11月に買って、
はい、
もう、かれこれ、350時間ぐらいやってるもん。
おー、すごい。めちゃめちゃやってますね。
今、レベル65ぐらいじゃん。
まあ、でもなんか最近、だと私なんかはそのプラネットサイド2がちょっと再燃してですね、何でしたっけ、大公開のそのスカイプ仲間と一緒にですねバスツアーしたりしてるんですよ、うん、たまーにですけど。
いついつ、
いや、ほんまに気分が乗った時ぐらいです。
ちょっと誘ってよプラネットサイド、俺もやるよプラネットサイド。
はい、なんかいろいろとちょっとアップデート、
無敵基地作ろうぜ。
なんかうちらはやり出した人間がほとんどまだ初心者ばっかりなんで、うん、まだいろんなもん買ったりしてないんで、もう、バスツアーしたりとか、ね。何でしたっけ。勢いがあって乗ってるところについていったりとか、そんなことしかしてないですけどね。
あれはね、小人、もし何人ぐらいやってんの？
いや、まあ、でも、4、5人ですよ。
4、5人いたらね、裏回って嫌がらせた方が楽しい
かもしれませんね。ただその裏ルートを知ってる人間がいないっていう俺脳筋やし、みんなまだ初心者やしみたいな感じで
俺のガッチガチに改造したサンダラーとか乗るかいガチダラーに乗るかいまあいや、プラネットサイドやってないと分かんないよこの話は。
ですね。はい、ではちょっと時間も押してるんで、来てるやつ読んでいきましょう。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どう
もこんばん
は。泉は田舎者なので、日々の本当に小さな気づきや喜びを幸せと感じております。ほうほうほう。ご飯が美味しく作れて家族が満足そうに食べてくれた。おー、自分で作れるんですか。まあでもその自分が作ったものを美味しく食べてもらえるっていうのは嬉しいことだと思いますよ。
うんうん、うん、
俺なんかは一応料理もするにはするんですけど、食べてくれる相手がいないですけどね。お仏壇にお茶をお供えしてチンして気持ちがスッキリした。何でしたっけ？チーンってさ、心が現れません？
うん。
おりん？
反応薄いね。暖かくて天気が良かったので、お洗濯物がよく乾いた。洗濯物は乾燥機にぶっ込んでます。
まあ、あれだろ？要は、葉っぱ体みたいなもんだろ？
うんふん。ごめん、俺、しげさんの今の発言の意図が読めねえ。
いやいや、だから、空気が吸えた！やった
ー！
でし
ょ？あー、やったー！やったー！
水、美味しい！やったー！でしょ？
幸せ、どっちかというと幸せかもしれませんけどね。さあ、アリツさん、幸せうさぎの出番ですよ。
もしも。何を幸せになればいいんだ。
暖かくて天気が良かったので幸せ
天気がいいから幸せかもしれない。しあばせ。
どうした
んだ、こんな感じだった気がするわ。
大丈夫か
大丈夫だよ。
あれ、しげさん、幸せうさぎって知らないですか。
知らない。
ああ、そう。そっか。あれ？そうか。
何幸せうさぎって。
動画を見せてあげるといいよ。
あれじゃないよね。
ビートマリオさんのあれじゃない
よ。ハニポニダッシュのメソウサじゃないよね。
そっちじゃないです。あれですね。よう似てはいますけど、クマのプータローのキャラです。 DOL でいっぱい遊べたりとか。幸せ探して30年。何番で大本が稼げたとき。ほうほうほうほう。スカイプでフレンドさんとたくさんお話できた。あー、スカイプでね、喋ってるとね、なんかね、楽しくなりますよね。お風呂に入って、まあ、
基本的にスカイプはね、アルコールいらずだからね。
うん。アルコールいらず。え、あれ。
だから、はい、アルコール入らないとできないような会話も平気でできるじゃないですか。
あ、まあそうですね。それはわかります。
俺、だから最近、若者がアルコールの消費しなくなってきてるっていうのはさ、
はいはいはい。
別にアルコールなくてもバカな話できるようになったからだと思うんだよね。
あ
ー。だってさっきも、よくわかんないね。幸せ詐欺？
はい。
うん。アリスさん？
はい。
うん。
あんたシラフでしょ？
うん。
シラフであれできるって結構なかなかないよ。
だってそういうキャラだもん。
ほら、それで、なんかそういうことができちゃうんだもんだって、それがね。
まあ、そうなるのかな。
あれだよ？リアルで、1対1でさ、
はいはい、
バーとかさ、飲み屋でこれできないよ。
あ、できないですね、確かに。
できる？あ、そう、うん。うん、まあいいや。
いやー、まあでもほら、顔が映ってないからっていうのもあるんじゃないですか？
そうね。あ、それでね、この間の日曜日の、まあ、キャロル世界を釣るの方でも、
はいはいはい。
話したんですけど、はいはいはい、最近どうも音声メディアが台頭してきてると。
ほうほうほうほう。
音声メディアって音声だけを使うことが流行ってきて、
はい、
なんで流行ってるかって言ったら根源には何かしながらできるんですよね。
あ、まあそうですね。
見なくていいわけですから。
はい、
で、手で操作する必要もない。ただ聞くだけ喋るだけだからね。
はいはいはいはい。
だから、Amazon のアレクサとかさ。
ああ。ね、最近突然話題になった、
ね。音声認識デバイス私も買って持って、もう3ヶ月ぐらい経ちますけど、はい、なかなかいいですよ、あれ。
でもなんか最近、夜中に突然笑い出したとかっていう話題があったんですけど。
なんかね。朝だから、会社に行く前にさ、
はい、
アレクサニュースって言うと、
はい、
今日のニュースを、つらつらでヘッドライで読み上げてくれるんですよ。
そうですね。そのアレクサはこのラジオのリスナーの泉式部さんもなんかついこの間買ったらしくてですね。
うん。
随分と、楽しんでるらしいですけどね。
うん。それとあとね、最近私課金したんですけど、はい、Amazon Audible って知ってます？
知らないです。
書籍をプロのナレーションやら俳優やら声優やらが朗読してくれるんですよ。
あー、
で、今やって、まあ、最初に私が聞いたのは、
はい、
この素晴らしき世界に祝福を、はい、アクア役の雨宮空さんが朗読してるやつを聞いて、はい、ふんふん、いい感じじゃないと思って、で、なんだっけな、通常攻撃が全体攻撃で、2回攻撃のお母さんは嫌いですかみたいなやつあるじゃない？
はいはいはいはい。
あれを、かやの、アイさんが朗読してて、それも、うん、いいな、いいな、と思ってさ。で、その後にね、はい、池上彰のね、
はい、
知らないと恥をかく世界の重大事件、パート7っていうのを聞いてさ、はい、それがね、非常にね、通勤中に聞くと面白い。これ本で読もうと思ったら、
はい、
ね、時間をとってさ、書籍を読む時間を取らなきゃいけないところを全部読み上げてくれる。しかもね、普通の CD ドラマであったらね、さっきのこのスバとかもそうなんだけども、
はい、
だいたい CD1 枚って60分、70分じゃないですか。だから、それがね、平気でね、
はい、
5時間、12時間入ってんの。
もう、私もあれ、私はそれじゃないですけど、音声読み上げソフトとかを利用してですね。
いやいやいや、それってさ、機械音声じゃ
ない？機械音声なんですよね。だから、それはやってるんですけど、声優さんがちゃんと朗読してくれるっていうのはすごいですね、それは。
そう、だから、声色も男役と女役と、その、字面とがきの部分をちゃんと声色を分けて読んでてさ、まあ、朗読だから当たり前なんだけどさ。
まあ、そうですよね。ああ、それはちょっと面白いですね。
それがね、今、月々1500円でなんと聞き、どれでも聞き放題っていうね。
はははははははは。
私、アマゾンの回し物じゃないんですけども。
僕は、多分 Amazon のそのサービスの前に、はい、あの、アプリで、はい、あの、朗読執事みたいのがあるんですよ。
うん。
で、近藤さんっていう声優さんが、その、ずっと朗読をしてくれるんだけど、うん、そういう流れで、なんかちゃんとプロの声優さんが読んでるっていうのは結構してて、
ほうほうほうほう、
でも、実際聞いたことないから、
まあ、サンプルとか聞いたら、まあ、それを試してみるのもいいかもしれませんね。
で、ね、ここまでの流れで何が言いたいかっていうと、はい、で、うん、ニコ生の方をやってると、どうも、はい、僕もね、まあ、キャロルオンタイムだ。まあ、大根に至っては、まあ、妻だから、まあ、いてもいなくても同じなんだけどさ。ほとんどゲラ状態ですからね。
はい。
大根については。
妻
要は、画面、この、ニコ生っていう画面を使うことを我々はどうも持て余してると。
ほうほうほう。
原点回帰で、
はい、
ニコ生っていう一応映像媒体ではあるんだけども、
はいはいはい、
映像を見なくても大丈夫ですよ。この番組は音だけでもお楽しみいただけますっていうことを前振りで言って、
はい、
それで放送しようじゃないかと。
ああ、そうですね。
だってね、ニコ生って手を取ると、画面見てください。この画面を見てください。このウェブを見てくださいっていう話になっちゃうところを、
はい、
うん、やめて、ちゃんと音だけで説明しようっていうのを先週ちょっと決めて、そうすると、
はいはいはい、
今まではちゃんとね、スマホで見てるのか PC で見てるのかわかんないけどさ、
はい、
ちゃんとスマホとか PC の画面見てたリスナーなり視聴者は、手を離してね、車の運転をしたりさ、通勤中に聞いたりさ、
はい、
ね、家事とか洗濯とかね、あとなんかプラモデルを作りながら聞くことができるじゃないかと。
そうですね。
ラジオ。超捨て、まさに超捨て、街に出ようじゃないけども、
はい、
画面を捨てて音に戻ろうっていう回帰運動を。
はい。
うん。っていう最近の流れがあるんじゃないかな、なんてね。
まあでもこのレイモンズナイトももともと、あれですね、その映像は流してはいますけど、一応静止画ですからね、ほぼ。
ほぼ静止画。
ほぼ静止
画。ニコ生はずっと静止画だから、なんかあんまり、そういえば、僕はそういう動画的なものをこう、活用はしてなかったなぁって思って。
だから、でもね、何かあるかもしれないと思って、
はい、
聞いてる方も見てる方も身構えちゃうわけじゃない？
まあそうですね。
だからじゃあアリスさんがもしそのニコ生やってるんだったら、
うん、
その静止画のところにこの放送は音だけでもお楽しみいただけますって書くと、あ、じゃあそうなんだ、つけっぱなしにして私何かやってよってことができて、すごいね、うん、楽になると思うんだよね、聞く方、見る方も。
なるほどね。
なるほど。
画面を見る必要がなくなるわけだから。
うんうん。うん。でも結構皆さんね、他の方のコメントを見たかったりとか。
ああ、いや、それはね、見たいだったら見ればいいけども、いや、とりあえず確認したいとか、うん、毎週聞いてるけど、今日ちょっと忙しいから聞きながらっていう人には、選択肢を与えるわけじゃない？
はいはいはい、はい。
でもその、音だけでお楽しみいただけますっていう告知をしないとさ、もう聞く方見る方は選択できないわけだ。画面を見ないと全部お楽しみいただけないって思っちゃうわけだから。
ね、なるほど。
やっぱこの放送は、音声のみでお楽しみできます。画像をはめ込む。
そう。で、っていう話をね、
はい、
先週のその、ニコ生キャロル世界を釣るの方でやったら、音帯もノリがいいから、はい、3分後ぐらいに、エヴァのサウンドオンリーって黒バックの赤字のあれを持ってきてね。
い
やー、うちもひらがなでサウンドオンリーはやってましたけどね。
ああ。
うんうん。
なるほどね。まあ、音声に回帰？原点回帰ではないですけどね。そういう流れ。
ちなみにさ、全然話変わるんだけどさ、私が出なかった間って、
はい、
この番組ゲストとかって来たの？
いや、特にやってないですよ。もう二人で
食べてます。なんかね、いや、向こうの、ニコ生の方でも思うんだけどね、だんだんこう、なんかスポイルじゃないけども、交友が狭くなってくね。ゲームしないで、ただ放送だけやってるとね。
なかなかね、うん、難しいところだと思います
よ。エイシャルさん、ドルやってる？
週に1回しかやってないです。
だって、 ここにログインして、ここに消えるんでしょ？
そうです、そうです。ほぼ？
それだけのために光栄に課金してんでしょ？
まあまあ、お布施ですよ、お布施。
すごいいいお客さんだよね。
はい。そろそろ無料アカウントに変えてもいいかなってかって思ったりしてるんですけど、まあ、たまにね、遊びたくもなったりするんでね。
まだそこもぎとかやってんの？
いや、私はやってないです。ゲーム内ではやってます。
いや、違う。リスボン沖でそこもぎやって
るのかな？そういうのはやってますね、一応、ちょろっとだけは。
やってる？
やってたと思いますよ。
もういい加減もぎだけ別のゲームすりゃいいのにね、光栄もね。そしたら昔のゲームは戻ってくると思うんだけどさ。
まあ、ね、大航海のその、回線の戦闘システムは、ね、珍しく MMORPG の中ではすごいよくできてると、俺も思ってるんでね。
うん、
はい。まあ、とりあえずちょっとごめんなさい。時間を押してるんで次の続き読んでいきますね。
はい、はい。
まあ、
はい、
たっぷり寝て気持ちよかったこととか、今日も一日家族と友達無事で過ごせたこと。まあ、そして今、大相撲春場所の開催中なので、大関の、豪栄道関が勝ったっていうのが、まあ、幸せを感じれたことですかね。まあ、今現在の生活に満足しておりますし、お金はあまりありませんが、十分幸せな田舎暮らしができております。田舎のそのライフはとてもいいですよ。毎日の生活に潤いがあって充実した生活が過ごせます。都会の喧騒や慌ただしさとは無縁の暮らしぶりですね。実家があるっていいですね。家族に感謝です。はい、私もね、うどん県、ついに弟くんが結婚してしまって家に誰もいなくなってさっさと帰ってこいっていうね、プレッシャーがものすごいありますけどね。
あれ、えいちゃんさん長男なんだっけ？
長男です。
継ぐの？
そんな流れになりつつあります。
そっか。その、継ぐことはもう、あったの？なんかこう、心の中で。
いや、まあ、ね、そういうのもいいかなとかって思ったりはしてますけどね。
あ、だから、HR さん見ててさ、ちょっと芸術とか芸能関係行ってんじゃない？
はい。
で、そういうのはね、実家が安泰してね、なんだ、どうなっても家つけばいいやってなるとね、そっち行けるんだよね。
でもまあなかなかね、この辺の話に関しましては、まあ、まだわからない部分が多いんでね、細かいことがわかり次第、いろいろと報告はできると思いますんで。今日のところはひとまず置いといてください。置いといていただければと思
います。まあまあ、いつか食べに行くさ。
はい。では続いて、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
幸せはこれだ。とは人それぞれ違うものでわからないものですが、家族って考える人は多いんじゃないかって思うんです。ほうほうほうほうほう。家族が幸せになるために汗水垂らして収入を得たり、人生の多くの時間を割いている、また困ったことが起こった時に結局のところ最後に助けてくれるのは家族だけってことはありますよね。自分自身が日々平和に過ごしているのは何らかの形で家族が関わっていることが多いと思うんです。まあ、そうなんですよね。その正直私も最近思うんですけど、親ってやっぱり子供の味方だと思うんですよね。よっぽどの毒親じゃない限りね。だからまあ、ね、家族と一緒にいる時間っていうのは幸せなのかな。もう今では私大阪に住んでる時間の方が多分長いんでね。なかなか、ね、家族問題、はい、
この
年になって、
ぶち壊すような話していい？
もう、カモン。
まあ、幸せじゃない状態って不幸せですよね、もちろんね。
まあまあ、そうですね。まあ、
うつになったりするわけですよね。
はいはい、
はい。なんかね、うつ病患者に、
はい、
うつ病患者とか PTSD ってあるじゃない？
はい。
フラッシュバックでなんか、トラウマが蘇ってくるってやつ。
はいはいはい。
の人に、自分が不幸せだと思った時にボタンを押したら、
はい。
1万円ずつもらえるって、ボタンを渡したらね、
はい。
治ったんだって。
それすごいな。ちょっと待って、それさ。
だからね、不幸せもね、うつ病もね、はい、PTSD もね、みんな金で解決できるんだよ。
いやでもそれ画期的ですよね。
なんかすごいね。
不幸ボタン、自分が不幸って思った時にそれを押したら1万円もらえるっていう。
そうそうそうそう。 あーって頭の中で、はい、PTSD なり、その不幸な出来事頭をよぎったり、はい、すごく心が落ち込んで、あーってなった時にボタンポッと押すと1万円もらえるってやるとね、一気にハッピーになるんだって。
へぇー。うわー。それ画期的ですね。
研究結果が出たらしいよ。
はいはいはいはいはい。うん、いや、それは、正直、すごい画期的ですけど、その1万円をどこから出すのを捻出するのかが問題ですよね。
な、知見でさ、1万円なんか変みたいなもんでしょ。
まあ、そうかもしれませんけどね。はい。はい、では続いて、エグモラさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
幸せという定義は人によってもあちまちだと思いますが、私の場合だと書き出すといろいろな複雑になるので、簡単に上げていきます。と。楽しい仕事をして収入があって、それで生活ができて、コミケの参加やコスプレや旅行、狩猟、競馬、日本酒を飲むといった好きな趣味ができること、自分の趣味ができるっていうのは幸せですよね。はい、コミケや大公開やスカイプで多くの人と出会い、交流できていること、レイブンズナイトでの交流、私も幸せでございます。思い描いていたことが実現した瞬間に立ち会えた時、というのが幸せを感じる時です。
まあ、でもこの番組でオフ会とかやってんの？
いや、やったことないですよ。あ、一応、ちょろ、プチオフみたいなのはありますけどね。うん。まあ、レイブンズナイト、まあ、
なんか、悪巧みっぽいのはね、大阪でね、はい、俺とエイチャルさんと指令で集まったことはあるけど、
ね。それはありますけどね。
指令最近元気かね。
指令東京に行ってるんでね。
東京来て、最近コンタクトは取ってる？
の、取ってないですね。
あ、本当。
はい。
一時期な、8号のところに家に転がり込んだっていう話だったけどね。
そうですね。
うん。
はい。
そう、まあまあ。
だからまあ、このレイブンズナイトもね、もう十何周年になるんでね、なんか、どっかで、その、レイブン
ズナイト。12周年ぐらいかい？
あと10回で500ですよ。
あと10回で第500回です。
すげえ。そろそろなんかこう、いや、なんか、500回なんだったらなんかね、いろんな人にコメントもらうとかね、やればいいのにね、とか思う
けど。500回記念でなんかやってみたいですけどね。
音信不通になってる人も多いもんね。
そうなんですよね。
やはり結婚した、離婚したで音信不通になった人間もね、ドルの中にたくさんいるしさ。
水も甘いもありますよね、ほんと。
エイシャルさん知ってんのか？
え？
あ、地元だから知ってんのか。
まあ、いろいろとね。
なんだなんだなんだ。
いろいろとね。
まあ、放送終わってからだ。
はい。
うん、今この場で、昔の俺だったら多分言ってたと思うけど、まあ、もう、いいや。
まあ、さすがにね。
あれか。もう、しげぱぱさんはやんちゃじゃないのか。
やんちゃじゃないよ、もう。
はい。じゃあ続いて、鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC アンド皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはね、
昨日は酔っ払ってスカイプをしてご迷惑をおかけしました。いやー、実を言うと今日このお題を考えたのは、昨日の酔っ払い鏡さんです。酔った勢いのスカイプのお題が採用されるとは思いもしませんでした。いやーね。さて、お題ですが、私が幸せを感じる瞬間を挙げていきたいと思います。1、ユーロトラックシミュレーター2やアメリカントラックシミュレーターで無傷で納品できたとき、まあ、ゲームとかで自分の目標が達成できたときなんか幸せですね。アークやクラフト系ゲームを仲間とマルチで遊んでいるとき、ほうほうほう。好きな音楽を聴いているとき、キャンプをして露天風呂に入ってジンギスカンパーティーをしているとき。
これ、4番ちょっと欲張りすぎだな。
いやでもあれですよ、その、かがみさんも北海道陣営ですよ、確か。
ああ、そっかそっか。
でもその、北海道とかでキャンプってするんですか？夏場とか。
するする。
ああ。
ほんとね、6、7、8月の短い期間だけどね。
はい、ああ、なるほどね。春を感じさせる野鳥の鳴き声を聞いたとき、リアルゲーム問わずトラクターを運転しているとき、ああ、小学校のときは幸せでしたね。小学校のとき、私はコンバイン乗って稲刈りをしているときは幸せでしたね。ね、何でしたっけ、買った米を交換するのは重すぎてできないんですけど、運転させてたら勝手に田んぼの稲刈りしてましたからね、俺。
ああ。
小学校の時点で。ペットと遊んでいるとき、何のペットを飼ってるんでしょうかね。 レインボーズナイト。
ペットっていう名のあれでしょ、こう、飼ってる。あれでしょ、人的なもんなんでしょ、
それはちょっと危険が危ないですよ。ペットな彼女ですか。
ご主人様って言ってくるのペットでしょ。
なんかペットな彼女とかっていう、アニメなかったでしたっけ。
あ、そう、さっきのさ、オーディブルあるじゃない、
はい。
朗読してくれる。でね、俺の後輩が、S で、うんたらかんたらっていう、なんか、ラノベ調の、表紙のやつがあって、はい、で、この間東京出張行くときに、はい、千歳空港まで車で行くんだけど、はい、まあ、1時間半ぐらいかかるんですよ、車で。
はははは。
で、その中で聞こうと思ってさ、はい、聞いたらさ、なんだ、エロ小説でさ。俺で、ライトノベルだと思って聞いてるから、
はい、
で、北海道来たことある人はわかると思うんですけども、札幌抜けて、はい、まあ、札幌から千歳空港までって、札幌、江別、江庭で千歳なんだけど、もう札幌出ちゃうともう信号なくてずっとノンストップなんですよね。
はいは
い、ほぼほぼね、1回か2回ぐらいしか信号で止まんないんですよ、千歳空港に行くまでは。
はい、
そして、でね、もう止ま、ノンストップになった瞬間に、
はい、
まあ、ちょっとエッチな方向に入ったなぁと思ってさ。
ははははは。
でもどうせラノベだから途中で待った入るんだろうと思ってさ。
はい。
どうせなんか爆発かなんか起こって、地上いいとこだったりになんてオチが入るんだろうと思ったら、最後までやりやがんの。びっくりしたよ。
ラノベとかでしたら絶対乱入者が入ったりとか、なんか
乱入者が入ってきて、ラブコメ的な展開なんだろうと思ったら、本当に最後までやりやがった。
観音小説になってしまったわけですね。
もうね、普通に読んでる、人も女性でさ、
はい、
あんあん言いながらさ、俺それ、車、切り替えてさ、はい、他のにしようと思ってんだけどさ、はい、スマホいじるわけにいかないからさ。
そうですよね、信号でも止まれないわけですからね。
もうさ、太陽もカンカンっていうのさ、ね、はい、いいお天気ですよ。
はいはいはい。
絶好ドライブ日和のね、この冬の北海道をね、エロ小説を朗読聞きながら走るっていうこの愚行。
もうがっかりですね。
がっかりがっかり。びっくりしちゃうよ、本当に。
ねえ。
あら、こんなになってる、うるせえよって。
ツッコミ入れたくなりますよね。
ここはどこのラジオですか？
いるか。
いやいや。普通の、それ、アリスさんとの、何でしたっけ、別にエチい話題でもなく、普通の話題じゃないですか、正直。
どう
ぞ。なんか、これ、おかしなこと言ったかい、アリスさん、私。
全然おかしなことじゃないですよ。ただの笑い話じゃないですか。
私何か変なこと言
って、それでもいいよ。
アリスさんは意識。
そうそう、どうぞ続けてくれたまえ。
アリスさん意識しすぎなんじゃないかい。
そう、
まあ、続けてくれたまえ。
はい、
続けてくれたまえ。
レイブンズナイトを聞いて、HR さんやアリスさんのやりとりを聞いているとき、オフ会でネットフレに初めて会ったとき。これってその、ネットフレに初めて会ったときのね、私なんかはもうまんまってよく言われますけどね。あとは休日でダラダラしているときとか、ゴルフ場で、フェアウェイに球があるときなどがあります。
これさ、はい、1からさ、11までさ、
はいはい、
ね、頭の方にセフレトってつけたら全部すごい幸せだね。全部、だから、セフレと好きな音楽を聴いてる時とかさ、ね、セフレとキャンプをして、露天風呂に入って
ジンギスカンパーティーをしてる。彼女とかにしません？奥さんとかにしません？
そう、セフレとペットと遊んでる時とかさ。
なんでセフレ？
あれでしょ？その、言葉の後には、時に点が、句読点がついて、奥さんが入ってきたって書いてあるんでしょ？
いや、でも、まあね、何でしたっけ？せめてセフレじゃなくて、彼女とか友達とか奥さんとかにしましょう？
いやいや、それだって普通じゃん。なんか、ね、友人、奥さんと休日ダラダラしてる時っていうのと、
はい、
ね、友人と休日ダラダラしてる時っていうのと、
はいはいはい、
セフレと休日ダラダラしてるときっていうじゃん。
やっぱセフレが幸せだ。
意味合いが全然違ってくるじゃないですか。
ですね。はい。じゃあ次、ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんます。幸せなときというと、今現在ではないかと思います。 大好きなユーロに住み、月収200万以上の収入があり、金髪美女や金髪少女や金髪幼女の着衣から裸まで余すことなく撮影できて、時々日本に帰ってきてコミケに参加したり、サブカルチャーのものを買ったりしているという生活は、セレブリティ以外何者でもありません。幼少期はまあ普通の家庭で育ったことを考えると、東大で大躍進を果たしたとも言えなくはありませんが、ただ俺自身は、無精子病なので子供が残せないっていうのが残念なことではありますが、
はい、一番最後のことについて、
はいはいはい、
ものすごいツッコミ入れようと思ったんだけども、
ほうほうほう、
もう3回連続で下ネタ言うのもやめた。
了解、やめましょう。
もういいや、もうわかるべ。
はい、どうしよう、HR さん。
今夜はすごく下世話なレイブンズナイトっていうコメントいただいてますが、まあ、ね、今日はその、シゲさんが最初に言った時に言った通り、外れてでございます。俺の中では大当たりですけどね。健全なリスナーさんにとっちゃ外れ勢かもしれませんね
。かわいそうに。
なんという。
はい。じゃあ続いて NNN さん。ちなみに、毎回こんなわけではございません。たまーにこういうことがございますので、レイブンズナイトのリスナーやめないでね。NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
なんだっけ、
はい。
ニコ生のさ、24時間リレーラジオやってる、この話したっけ俺って。
うん、してないですね。
あれ ?HR さんもいたんだっけそういえば。わかんないけど、
24時間は最初ちょろっとだけやってた。
あれでさ、
はい。
どうせ、ニコ生とかネットラジとかやってる連中は、あれだろ?オフ会で、オフ会とかでチヤホヤされて、モテたいからやってんだろっていう話を延々としてたらね、
はい、
他の、演者からね、袋叩きになって出入り禁止になっちゃったんですよね。
あ、知ってる、
まあ、うち
思い出した
思い出した、
うん。
うん。
そう、何でしたっけ、
そうね、何年前だろうね、8年ぐらい前だね。
まあでもあの時は何でしたっけ、ニコ生レイブンズナイトはニコ生やってなかったんですけど、そのリレー放送でね、鳥をやらせてもらってですね、かつそのリスナー数も一番多かったっていうね、すごい嬉しかったですけどね、
ああ、うん、その途中の放送でやってた、はい、俺がやってた放送が
いや、あの時は、一番最初の放送があまりにも下ネタに走りすぎて。
は
ぁ、
は
ぁ、
は
ぁ、
はぁ。
うんうん。それで、なんか、ちょっと、まあ、知り合いとかは、なんなのこれみたいな状態だったんだけど、
うんうん、
で、その、まあ、いろいろ放送が、こう、終わった後に、
はい。
なんかパパさんが、なんかどこかの放送で出入り禁止になったって話を聞いて、何をやったんだろうってなって、
いや、だから、図星だろ、おめえ、なんかね、批判が来たからさ、
はい、
図星じゃねえのか、この野郎なんて。売り言葉に買い込む。
さすがですね。
どうするだろ、オフ会やって可愛い女の子いたらお持ち帰りしたいんだろ、この野郎なんて。
さすがですね。
このやんちゃ者め。
はい、じゃあ次も、サクサク読んでいきますね。NNN さんからいただきましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
幸せというのは人それぞれ形が違うと思いますが、私の場合は幸せを感じるときは、修道女服を着て、宣教活動をしているときではないかと思います。14歳のときに、修道女会に入り、19歳で修道女になって今年で19年目になります。19年というと人生の半分を修道生活を送ることができたのはやはり幸せなことではないかと思います。その中で多くの悲しみや困難にも出会ってきましたが、それに類するくらいの喜びや楽しみを多くの人と分かち合うことができたのはとても幸せなことだと思っています。
この放送は何かい、聖人君子しかいないのかい。
え、レイモンドナイトのリスナーは清く正しいリスナーさんしかいないですよ。
多分ね、すごい、なんか夜の番組やってる人が昼間の番組に行ったようなやつ。まあ、前元から感じていたことではあったけど、今日はさらに。
そう。今日のお題がちょっと哲学的ですからね。いやー、ね、レイモンズナイトを聞いてる人はみんなリアルが充実してるのではないですか。
皆さん、 これで、ま、面接官ですよ。
これで満足かお前ら。
この人面接官です
から
ね。
サンミシェルさんからいただきました。ありがとうございます。これも強烈、これも、シゲさんに、シゲさんにとっちゃ、ん?って思うかもしれませんが、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。飲料水があって、風雨をしのげる部屋があったら幸せなサンミシェルです。本日のお題ですが、日本に住んでいて健康ならば十分幸せだと私は思うのですが、いかがでしょうか。それでは。まあでもその日本に生まれ育ったことっていうこと自体非常に幸せ だとは思いますよね。私なんかあれですよ、その、もうこんな年まで、親に放置されるというかね、黙認してもらいつつ、歌なんかやってこれた。ってか、もう今ここでこんなこと喋ってること自体非常に幸せなことだと思いますけどね。
でもね、健康を維持するのもお金かかるんですよ。
そうなんですよね。
俺、アマゾンだからすごい、だから、なんだ、
はい、
トマトジュース24本とか、豆乳24本、
はい、
あとおからパウダーに黒豆にさ、
はいはい
はい、もう健康食品、雨あられと、多分月に1万5千円か2万円ぐらいは、その毎日食べるその健康食品で飛んでるぐらいの勢いでさ。
私も健康食品の使ってるって言ったらあれですね、その、なんか、爆芽酵母でしたっけ?ビール酵母か。
ああ、ビール酵母、エビオスね。エビオスも飲んでるよ。
あ、エビオスじゃない方。亜鉛がもっと多い方。ビール酵母 Z の方ですね。同じ、エビオス作ってると同じ会社が作ってるやつなんですが。まあ、正直、あれの量を増やしたいだけの話なんですけどね。はい、じゃあ続いて、
また、いただきます。またそっちの方に話行くじゃないか。
地点してるみょんさんからいただきましてありがとうございます。
スルーした。スルー、しかも多分、アリスさんは気がついていない。
おう、何?
ん?エビオスを飲み続け、エビオスとかね、ビール酵母を、
亜鉛を
飲み続けると亜鉛が入ってるから、
はい。
髪の毛生えるね。
うん。もう生えるし、
はい。
っていう話なんですよ。まあ、行こう。次行こう。
うん。
ほんと、ダメな親父になったね、俺もね。
じゃあ続いて、地点師チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
北朝鮮の国家元首が米国との会談に応じる見返りに韓国の米軍無条件撤退を条件として提示したと聞き、本気かの黒電話と思ったチェルミューです。
もうないな。
自分の幸せと言いますと、DOL 内で出会った人と知り合いになり、スカイプで交流はありますが、今でも続いていること。スカイプでの交流ではありますが、今でも続いていることですね。その人とのつながりで他数人とも現在交流があり、この、さっきその中の一人、ここ女性とリアルで一緒、婚姻届提出になれたらいいのになって思ったりしています。
大丈夫、ほうほうほうほう、私が知ってる限りドル内で結婚した人間は5組いる。
おお。
しかもそのうち3組は遠距離だ。
ほう。
してその遠距離の距離も半端じゃないぞ。1000キロ近いのもいるぞ。
どっからどこまで。
俺言っちゃうとバレちゃうからダメだ。
そっか
しかし、あ、エリアで言うとね、東海と九州だね、
はい、すごいね、すごいね、遠いね。
で、何でしたっけ、どこまでだったっけ、あ、しかし北朝鮮、隣国とはいえ無条件で軍隊撤退を条件って事実上の最後通牒じゃ、下手すりゃ本当に戦争始まるかも。怖いですよね。怖いですよね。
何言ってんだい、また朝鮮特需が始まるじゃないか。
まあでもあれですね、まあほんまなんか北と南に関してはね、負の遺産、まあこの話は、ややこしくなるだけで、やらこしくなるだけなんで、せんときましょう。はい。というわけで、ちょうど。
なんか今日は随分とやめときましょうが多いな。
え?
この北朝鮮とか韓国の話については、多分俺日曜日にベラッベラ喋ってると思うから。
そっちを聞いてください
。今俺ここでこの話、話題を話すと、
はい。
お二方のこうね、この、なんだろうな、記憶正しいイメージが、 うん、崩れてしまうかもしれないから、ちょっとやめとこうか。
まあでもあれですよ、しげさんが来ることによって俺の素が今日ちょっと出てしまいましたからね。白いものと一緒に。
だって俺もエビウスの話題振ってくると思わなかったもん。いいのエンチェルさんと思って。汚れは俺だけでいいんだよ、エンチェルさん。何もこっちの沼に入ってくる必要ないんだよ。
いやいやいやいやいやいやいや、もうこのタイミングでやっとかないといけないと思いましたから。はい、というわけで、今日のお題のコーナーでございました。たくさんの投稿ありがとうございました。では、もうエンディングでございます。と。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日は久しぶりにしげさんも登場していただきまして、いつもより黒いレイブンズナイトが展開されたわけではございますが、楽しんでいただけたでしょうか。まあ、たまにはこういったスパイスですね、入ってきてぬるく甘ったるいものにかですね、ピリッとしたもの、引き締まるかどうか分かりません。
エイシャさん音がプツプツだね。
はい、引き締まることね、なってくれればと思います。すいません、ちょっと、どうやら回線の調子が悪かったっぽいですが、まあ、そんなわけで、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今日久しぶりに登場していただいたしげさん、日曜にやってるニコ生の、宣伝、今この場でぜひぜひよろしくお願いします。
エジさん裏で音流しながら喋ってるかい？
そう、裏で音流すとね、なんか今最近スカイプのバージョンがいつ頃からね、音を流すと何でしたっけ、相手になんかノイズカットかなんかで相手に届かなくなるっていうね、症状があるらしいんです。これがスカイプのバージョン、ほら昔さ、
今は大丈夫だわ。
今は大丈夫です、ね、
音消したの？
音をちょっと小さくしました。
ああ。
だから昔さ、ほら、しげさんもやってたじゃないですか、ミキサーを返してさ、
はいはいはい。
BGM を相手に届けながら登場するっていうのが、
うん、うん。
それ BGM をなんかノイズと判別して、カットしよるんですよ、今のスカイプ。
余計なことするなって感じ
ですか？そうなんですよ。だからあれ、カラオケとかできなくなったんです。
へぇ、
だからバックにその BGM を流しながら歌うじゃないですか。
これ設定切ればいいんじゃないの？ノイズキャンセル取るとか。
ね、スカイプ切れないんですよ。
そうなの？
はい。んで、まぁ、別の通話手段として、ディスコードとかを利用すれば、そういう、ね、通話設定切れるんですけど、だから自分の声でもね、録音したやつは相手に届かないんですよ。で、スカイプに載ってる音声の入力メーターはちゃんと動いてるんですよ。動いてるにも関わらず相手に届かないっていうね。高性能なのか、ね、余計なことすんなよって話なんですけどね。でも逆にトークバックが一切なくなったっていうのはメリットではありますけどね。
まあ、あれだよね。マイクロソフトが買い取ったからね。
そうなんですよね。はい、というわけで、しげさん、日曜の、何でしたっけ？
キャロル世界を釣る。
キャロル世界を釣ると検索すれば、キャロルはカタカナですね。はい。
そう。
それで検索すればですね、ニコニコのコミュニティ出てきます。で、放送自体は何時からでしたっけ？
最近はね、9時半から10時まで。
9時半から10時まで放送を行ってるみたいでございます。キャロル世界を釣る？
キャロル世界を釣る。
ですよね。キャロル世界を釣る。これで検索していただければ、ニコニココミュニティ出てきますので、ぜひぜひそちらで聞いてみてください。私もフォロー中でございます。
あっちもだって300、もうすぐ300円ぐらい行く、行ったんだかな、わかんないけど。うん。
はい。
もう何回やってるかわかんねえや。
ですね。一応、キャロルとシゲノブが、お送りする知的教養番組ってなってますけどね。ほんまかいなってことです。うん、はい、まあレイブンズナイトよりは随分とね、現在の世界情勢とかその辺についてね、ダークな話がボロボロ出てると思いますのでね、私もごくごくごくごく稀にゲストとして参加したりすることもありますんで、ぜひ聞いてあげてください。
ゲストとして呼ぶというよりもあのこと聞こうかっていうんでノリと池で呼んでる感じだよね。
そうです
よね。僕も遊びに行きたい。
はいはいはい、
はい、 というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
そのこんにゃくの悲鳴が怖いアリセラビムと
今なんつったしげのぶとここのうちです
玉こんにゃくの悲鳴が怖いらしいですよ。
なんか新しい役名でも決まったのかと思った
。玉こんにゃくをね、
YouTube で聞いてください。
玉こんにゃくをね、フライパンで焼くとね、ギャーっていう悲鳴がするらしい、悲鳴がするんです。
あれじゃね、なんか、バーチャル YouTuber の白となんか似てるよね。アリスさんのキャラクター的にね。
多分アリスさん、バーチャル YouTuber わかんないと思います。はい。というわけで、来週は21日の水曜日です。また聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。